Oh. ウィート、こんばんです。まあ短めで、まあ刻もうかなということで、今日も来てしまいました。まあ目指せ1000話、まあとりあえずまず、600話上行こうと。いうことで、まあ、今日600はちょっと難しいですけど、まあ20なり、15なり30なり分かりませんけど、まあ刻もうということでいきます。ジーダレス読み、995こんばんじいさんと知らないです続いて996おっちゃんコント、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。で997番、まあ長めでと。まあって言われても、まあって言われても、困るんですけど、はい、普通に明日仕事ですから、長めでと言われましてもという、まあとりあえず、まあ、パッパッパッパッ、あの行きます、あの、うん、適当に聞き流してください、聞き流して、まあ、やるような感じ、もらうような感じの、やつにしましょう、うん。自分で何言ってるか分かんなくなってきました。で、いきます。551話目、からいきましょう。51話目、なんじゃそりゃで、カルキさん段からです。じゃあいきましょう。つい先ほどこのホームページを読んでいましたところ、後ろに人の気配、振り向く、すると前から鼻で笑われたような声、でも誰もいるはずもなく、でも鼻で笑わなくたって、以上で次第52話目、あっちこっちどっちでカルチさんだ。あっちの世界は少しではありますが体験しておりますが、どうにもあっちかこっちか判別つかないものが多く、本当はただの勘違い野郎なのかも。これは私が学生時代、友人4人と連れ立って福井県の方へ行った時のことでございます。東尋坊へ行こうということになりました。さすがに絶景、断崖絶壁の海の向こうにはたくさんの船が出ており、船から手を振っている大勢の人々が見えます。私はぼーっとその船の群れを眺めておりました。その中に明らかに手招きをしている人が、そういえばここは有名な自殺の名所だったような。帰りの車の中でそのことを話したところ、私の怪談好きがたたり、誰も信じてくれませんでした。でも私は見ました。もしこれが単なるいたずら心の方々だったら、どの道なんか嫌な話ですね。以上いけるかな今日、結構わからん。はい、行きます。第53夜目、帰れでアコヤガイさん段。近頃遠い世界に行きたい新参者です。どうぞよしなに。早速ネタができてしまいましたので言いふらしちゃいます。昨日たたり、しかしあたりを読みふけてたんですけど、読んでた時右手首ちょっと触られた感じがして、ありゃ来るかなと思ったら寝る前に来ました。怪談好きでも霊感とかなくて金縛りにもかかったことない私ですけど、ごくたまに気配と、気配とか音とか、過去いわゆるラップ音ちゅうやつですか、に取り巻かれることがあるんですよね。昨日来たのは私の右腕がお気に召したようでした。寝入り鼻に肘上のあたりをムニムニムニっと揉んでくれたり、やめろと言うと体が軽くなってしばらく静かだったんですが、またしても寝入り鼻に今度はベッドを揺らされました。 私の場合こういうのって毎回必ず寝入り花なんですね。気持ちよく今まさに眠りに落ちんという時に震度3くらいの揺さ、ちょっくら頭に来たので帰れと心の中で叫ぶと、今度は本当に帰ったようでした。でも緊張感と怒りで目が冴えちゃって困りました。私警戒心強いので何か来るとなると反射的に攻撃してしまうんですわ。ちょっと大人げなかったかなと思ったり思わなかったり、でもまあいいか。以上で次、54夜目修学旅行の回で陸路三段。この度とうとう3年生になり、4月の中旬に2泊3日で京都奈良に旅行に行きました。1日目は奈良公園や法隆寺などを見学し、順調に日程をこなしてその日の宿に到着しました。仮に愛旅館としましょう。なかなか趣がありいい旅館でした。私は216号室で9人の仲間と一緒にいい部屋じゃんなどと言いながらくつろいでおりました。入浴、食事、その日の反省なども終わり、就寝時間。まあそこはそれ、なんだかんだ言ってもやっぱり子供そう簡単に眠れません。お決まりの階段なんぞをしつつダラダラと起きていましたが、やはり一人眠り二人眠り、だいぶ時間も経ちました。私も眠ろうと思い、私の位置である押し入れの前、過去皆が嫌がりマニアの私にツケが回ってきたの布団に収まり、うとうとしていたのですが、眠りに落ちそうになった瞬間、誰もいないはずの押し入れの方から、おいという声が、しかも女子の部屋なのに男の声。ギャーと思い、バッと身を起こして辺りを見回すと、案の定みんな横になっています。起きてる人も数人いたものの、誰も聞こえていないよ。その場でそんなことを話したら馬鹿にされるか殴られるか。怖かったけど疲れてたので、泣く泣く寝ました。誰がいたかは知らんが、ついてきたりしてないよね。おまけ、2日目のGソーではクラスメートがふざけて電気を消したときに妙な人影が。人影は立っていたが、みんなは、ひざまずいていた。違うわ、わかんない。人数も一人増えてたし、その人影だけ薄ぼんやりしてたし、何だったんでしょう。以上。またわからない感じ出てきた。先にちょっとお勉強のために漢字をちょっと検索かけさせてください。なんて読むんだこれ、わかんねえ足、左に足って書いて、右側にタル、タルっていう字の右側みたいなやつを書いて、これなんて読むんだこれ。あれ検索かかんないのこれ。まあいいや。で、ジータレス読み、998、自殺名称オフ企画しようぜと。自殺名称オフ企画って何？自殺名称オフ企画って何ですか。うずくまるだった、はい、うずくまるってわかんねえよ漢字、はい、自殺名称オフ企画って何ですか。ちょっとあの詳しく、で999、頑張りますねおっちゃんこんばんはと。まあおっちゃんじゃないんですけど、頑張るって言ってもな、大して昔に比べりゃっていう感じですよ。じゃあ、行きましょう。次。55夜目、式神で夜の銀狐三段。お初お目に、お初にお目文字つかまつります。式神の話が出てたので、ちょっと書いてみようと思います。式神ですか。現在4匹飼っております。それぞれ犬、狼、馬、鷹の形をしております。みんな仲がいいのですごく助かっております。いやー、これがすごく便利なんですね。自分はついこの間までそっちの世界にどっぷり使ってまして、 排除したけど、雑魚どもを追い払ってもらうにはちょうどいいんです。ある程度の式神でしたらこの4匹でどうにか返すことができますし、この子たちがいない生活は想像がつかないです。気を抜くと噛みつかれたりしますが、チャル様のところのカラス君、羨ましいです。カラス君は8年ぐらい前に捕まえようとして逃げられてしまいました。爪が甘かったみたいです。自分の家にもそうやって訪ねてきてくれないかな。さあ、これ以上書くとパソコン壊れちゃうかもしれないので、そろそろおいとまいたします。ああ、モニターに誰か映ってる。ではまた。以上。ジータ1000、自殺名所でラジオをするって書いてあるんですけど、自殺名所でラジオ、何ですか、東尋坊とかでラジオをしろってことなんですか。一人でてか、オフなの、それ。オフなのかどうかもよくわからないですけど、はい。どうなんだろう、よくわかんないんですか。あ、でもな、自分の配信は別にな、大した人数聞いてないからオフやろうっつったってしょうがないもんな、仮に。何人に対してやるんだって話だもんな。まあいいや。はい。で、次、56夜目。恐怖の極み。風魔霊三段、極みですよ。森塩を四隅に置くと一日で固まる現象の起こる部屋、もはや日常と化してます。もう無視しております。はい。金曜日に恐怖の極みに遭遇しました。事の起こりは午後1時から。講義がなかったのでのんびりとホームページの更新、チャット等をしながら、ここの新あっちの世界ゾーンを1話目から読み直すことにしました。それで90話あたりになって教室の周囲を見渡すと 2,3 人が残っていて、まあ人がいるしと安心してそのまま読みふけていました。95話あたりから教室は私一人いるのみだけど、そのまま読んでました。内心、帰りたい、帰らなければという心の思いがあったのですが、それを振り切り読んでいたのです。今思うと、そんな心の叫びはこれから起こる恐怖を警告するものだったのかもしれません。ついに100話目を読み終わり、さて帰ろうということになりました。最後の私は PC の電源を切り、壁際にある教室内の PC の電源を切るスイッチを切り、電気を消して教室を出ようとした瞬間、ビシッと体が動かなくなりました。やばいと心の中で思いましたが、遅かった。 PC に背中を向け、廊下側に顔が向いている状態でした。不意に背中の方から光が灯されたのです。蛍光灯は一部を照らしたとしても一列明かりがつくのもな、つくものなのですが、この光は妙に薄暗い、途に淡い光が映っていたので凍りつきました。それは PC のディスプレイの明かりだったのです。 PC の電源はすべて落としてあるので、明かりがつくことは絶対に不可能なのです。それなのについた、とっとと危険かと思ったら、ふっと金縛りは解け、すぐに戸を閉めてこの場を立ち去ろうと振り向いたのです。それがいけなかった。ディスプレイには女の子の顔が表示されて、目が合うとものすごい形相でにらみつけ、ぶっと消えたのです。呆然となりつつ鍵を閉め、この日はバスで帰宅しました。どことなく事故に遭いそうな感じがしたので、とりあえず今は何事もなく金縛りライフな毎日です。悪夢は脱出できたみたいです。以上。で、ジータ1001、しょうもないレースで1000取っちったと。問題なし。はい。で、次、新スレ23スレ目2、保守いらない。保守いらないわ。保守いらないです。はい。で、次いきます。第57夜、タンスの中で NYX 三段。 ごめんなさいね。あのですね、真面目な話ですね、ページがですねバグりました。本当にバグりましたね。あれ、真面目な話、画像が画像がおかしい。あれ、固まったな。あれ、更新してもいかないな。ちょっと待って、真面目な話、あ、やばいなこれ。あれ、これはまずいぞ。ちょっと待って、もう一回ちょっと出しますね。全然ダメだ、更新しても進まないし、バグっちゃって、なんか文字が変になっちゃったな今な。だから音だけ出てて、あの画面が変わらなかったんですけど、だから音ずっと消せなかったんですけどね、さっきビーってずっとなってたのが。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。これでいいのか。57夜目、タンスの中。あれ?見れない、開けない。何このページ、タンスの中だけ見れないぞ。タンスの中だけ見れない。タンスの中ってやつ読める方いるかな。俺読めねえわ。見ようとしたら絶対変になる、画面が。他のページは更新できてやれるのにな。ちょっと待って、真面目にわからん。あの、辛いっていう字の、新あっちの世界ゾーンの57夜目、タンスの中だけ見れない。今のところちょっと別のやつ見れるかどうか今見ますけど、見れませんね。じゃあ第58夜目、あ、いけるな、58いけるな。57夜目だけいけませんよ、タンスの中ってやつだけ。あれ、何かかかっちゃってんじゃないですか、呪いが。あの、真面目に見れません。はい。で、じゃあ58夜目からいきたいと思います。57は封印です。はい、本当に見えません。なんでか知んないけど、見ようとするとなんか文字がずれて二重みたいになって、音だけは出るんだけどそのページに行かない。で、行きましょう。第58夜目、昼寝とウェディングドレス、ゆうすけ三段を行きたいと思います。57夜目は真面目に分かりません。もう一度さっき、これ読んだ後チャレンジしますけど、どうなるか分かりません。で、行きましょう。ゆうすけです、こんにちは。最近は僕のことを守ってくれてる方のおかげですっかりあっちの体験が減ってきました。で、随分と前の話になるのですが、全く怖くなかった不思議な体験をお話しします。僕は中学生3年と時だけ神奈川県と静岡県の県境にある町に住んでいました。たまに金縛りにはいましたが、特段怖いこともなく平和な家でした。ある日のことを、僕が昼寝をしている時にふと目を覚ますことがありました。その時はメガネを外しているにもかかわらず、なぜか部屋の中がはっきりくっきりと見えるのです。かっこその頃の視力は裸眼で 0.1 程度。ただ何も不思議とは思わずにふと壁の方を見つめていました。そうすると壁を通り抜けて一人の女性が歩いてきました。その女性はウェディングドレスを着ていて、顔を見ることはできなかったのに、とても綺麗な人だなぁなどと思っていました。 結局その女性は何もせず、視線すら合わせずに部屋の反対側へ通り抜けていきました。おそらく結婚式直前に亡くなられたのでしょうね。もしかしたらその日が亡くなられた日だったのかもしれません。それ以降なんとなく霊感とやらがついたみたいです。ちなみにその女性にはちゃんと足があったように思います。まあドレスのせいで生足は見れませんでしたが。以上。ジータですよ。み3、もう23かと、23スレムですよ、はい。で、4、動け動けとガチャガチャって言ってるんですけど、真面目に動かないです。で、5、霊障ですね、わかりますと。わかりますって言われて、霊障かこれ、ほんとかよ。もう一回57見てみましょう。新しいウィンドウで開くってやつにやってみる。あ、ダメだ、マジでダメだ。ダメダメ、見れねえ、本当に見れない。うん、57や目は本当に見れないわ。うん、これ何かの霊障ですね、わかります、はい。ちょっと待って、あれあれ、なんで見れんの、なんで6番さんと7番さんこれ見れるじゃんって書いてあるのに、なんで見れんの。俺見ようとすると自分のやつは57やめってやつをポンって押すと、突然なんか右下に二重でずれるんですよ。なんていうのかな、若干右下にずれたようなやつが重ね合わせたみたいになって、ちょっと二重で表示してるみたいになるんですよ。うん、透過した状態で。で、音は流れるんですけど文字が出てこない。だからそこからページが変わらない。おかしいな。だって新しいウィンドウで開くってやっても、そのずれたやつが出ちゃうんだよ。だって困ったもんです。俺も見れたって書いてあるな。あれ、なんで俺だけ見れねえんだろう。もう一回やってみるか。俺だけに、ほらほら来た、もうこれやばいですよ。今開く、新しいウィンドウで開くとか書いてある部分がですね、消えずにですね残ってですね、もう5、うん、1,2,3,4,5,6,7 個ぐらいが縦に並んじゃって、おー、もう荒れまくりですよ。ブラクラが受けてるみたいになって、もうやばい、本当に見れない。57やめ、ヘボいブラウザで見てるんでしょと。ヘボいブラウザ。じゃ、ちょっと待ってよ。スレに書いてある、うん、やっぱ開かない。開かないっていうかね、スレに貼ってもらったやつを、そのままクリックして開けても、灰色ですね、画面が。でも、音は出ますね。文字が読めません。ブラウザ再起動したらって言われちゃいましたね。だって他の見れんだよ、だって。おかしくね。はい。じゃあ、せっかく6番に貼ってもらったんで、6番読みます。6番に書いてあるんで、それを読みましょう。はい。ブラウザ再起動したら俺も見れたよとか書いてあるけど、なんで俺だけ見れねえんだろうな。じゃあ、行きましょう。第57夜目、一つ戻って、タンスの中で NYX さん段を、やりたいと思います。なんでだろうな。で、いいや。これは私が中学生の時に同じクラスだった同級生 A から聞いた話である。しかし、この同級生の経験談ではない。彼女の小学生の頃の同級生 B、つまり私とは何の面識もない少女の話である。本当かどうかは今となってはわからない。しかし私は A から話の中心となるアパートを教えてもらった。そこは時々通りかかる道にあったので、話を聞いてからはそこをなるべく視界に入れないようにしていたものである。B は小さな頃引っ越してきたらしいが、どうも怪奇現象が多い家に当たってしまったらしい。 知らない女が家をうろうろするのが普通になってしまった。 B が夜目覚めると隣に寝ている母親の首をその見知らぬ女が締め付けていた時にはさすがに大事であったが、しかし何よりおかしいのは B の弟のことである。生まれて3年経つというのに成長の兆しが見えない。3歳とは思えない大きさだったという。まるでまだ赤ん坊である。はいはいさえもしようとしない。病院に行っても拉致が開かなかったという。知らない女がいることは我慢すればよかったのだが、弟が成長しないのはどうしても原因を突き止めたい。そして頼ったもの、霊能者である。電話で霊障と思われるものを聞いてすぐにやってきた。彼女はそのアパートの2階の隅の部屋を見ただけでなぜか言葉を失っていたという。その部屋はもちろん B の住む部屋である。部屋のドアを開けるとその霊能者はまずろうそくに火をつけた。それも持ったまま部屋の中を歩き回る。幾度も幾度も無言のままで、ある地点で彼女はやっと口を開いた。ここだけ揺れる。見るとろうそくの火が揺れている。ろうそくだから火が揺れるのは当たり前だと皆が思った。風が入ってきているのではと。しかし彼女が少しろうそくの位置をずらすと先ほどより火の揺れはかなり穏やかだ、風が止んだのだと皆が思おうとしていた。元の位置に戻す。ヒステリックに火は揺れる。変だ皆が思った。試しに他の場所をしばらく回って元の位置に戻る。やはりその位置に立つとろうそくの火は途端に強風に煽られたようになる。そこには何が。タンス、古ぼけたタンスがある。霊能者はこれは何だと聞く。 B の父親は答える。そういえば引っ越してきた時からあるのでそのまま使っている。早速一家は中のものをすべて出した。しかし何もない。引き出しを出してみた。全部出してみると一番底のデッドゾーンに何かがある。人形、ひな祭りのお代理様である。沈黙。手に取って見てみると何か違和感がある。ひな祭りのお代理様なのになぜ白と黒の縦縞の帯をしているのだろう。まるで葬式ではないか。人形の裏を見ると決定的なものがあった。五寸釘。まるで後ろから帯を止めるように無造作に打ち付けてあったが、その時の不気味さは言うまでもない。憎悪の塊がここにある。皆がそう感じた。やはり自殺した女がここに住んでいたらしい。失恋が原因だそうだ。男を憎んでそんなものを作ったのだという結論に達した。そのお代理様は霊能者が持ち帰り供養したという。その一家はすぐに引っ越したが、その女はそこの自爆霊というわけではなかったらしく、引っ越した先にまでついてこようとするようだ。一家は全員霊能者からもらったペンダントを花見放さず身につけ、父親は毎日会社から帰ると家の前で清めの儀式をしてから家に入るという。 A は小学校を卒業するまで彼女の話を聞いていたが、それからのことはわからないと語ってくれた。以上57話目が見れない。本当に見れない。困ったなで次、59夜目また音が。で MA デイさん段。先日久しぶりにサターン版の百物語をしていると、またパキパキパキと音がいちいち出てこんでいいって。以上。で次、第60夜目、ドンは強し、鈍いっていう字は強し、アコヤガイ三段。新あっちの世界ゾーンをガツガツと呼んでたらあちこちでペキパキ音がします。右肩をつつかれる感触がしたり、右足ふくらはぎを触られる感じがしたりしてます。でもこれはきっと気のせいね。だって空気が重くないもの。なぜ右側なのかは置いといて、 かっこなんか弱い感じがするから強いて言えば模倣犯ではないかと。ネイリバナに起きる現象についてはすべからく強気をモットーとしている私ですが、一度だけ深く後悔していることがあります。それは挨拶に来た飼い猫を追い払ってしまったこと。えったんごめん、あの時私怖い怖いモードだったのよ、ほんとすまんかった。さて落ち着いて事情説明をいたしましょう。前述のようにその夜私は怖がっておりました。恐ろしく怖い女が泣きながら窓の外を横切っていった。行きがけのダチンにハンガーを鳴らしたりドアをノックしたりしていったなんてことがあったので、自然警戒してしまった、自然警戒してしまっていたのです。何やら別口が来たのは分かりました。それは部屋の中を確かめるようにうろうろしていましたが、そのうち枕元に寄ってきました。一瞬ですが直径10センチほどの白いぼんやりした丸いものが見えて、悪いもんじゃないような気はする、でもやっぱ怖い、というわけで早々に追っ払い寝入ってしまったわけです。翌朝弟が言いました。昨日エッタンの夢見たよ。弟の夢に出てきたエッタンは近寄るとだんだん子猫になっていき、抱き上げた時には違う猫さんになっていたそうです。エッタンじゃないエッタンだと思った。その意味するところやはり生まれ変わり。そして昨夜の一件を思い出す私、直径10センチの白い丸いもの、それは猫の顔じゃ。ああエッタン本当に申し訳ない、間違って追っ払っちゃったけど今でも愛してるよ、だから幸せになってね。以上。あんま何言ってかわかんねえぞこれ。で次、第61夜目、占い館で高円寺さゆり三段。はじめまして、いつも楽しく拝見してます。今日は会社の人が誰もいないので書き込みしています。私の10年来のマブダチ T 君はその昔バンドマン、過去もちろんアマチュア兼占い師をしてまして、彼に誘われてその店でバイトしたことがあるんです。私は幸か不幸か霊感というものが全くなく、その方が占い師に向くというのでたびたびそこの先生方に占い師としてスカウトされていたんです。でもそこ先生たちはいい人ばかりで仕事も楽だし、申し分ないバイトだったんですけどね、むちゃくちゃ疲れるんですよバイトから帰ってくると。である日また疲れ切って帰ってきて泥のように眠ってしまったのですね。部屋の状況を確認する暇もなく、朝起きると寒いんですよ。冬だったから寒いのは当たり前なんだけど窓が全開になってたんです。私は怒って母に抗議しました。私がヘビースモーカーだったのと学生なのでいつまで経っても寝てるのが気に食わないらしくて、よく意地悪して朝窓を開けて人を起こしたんです。でもその日は私があまりにも疲れていたんで珍しく仏心を起こして開けなかったらしいのです。そんなことを忘れてまたバイトに行って帰ってくると翌朝窓が開いてる。母を問い詰めると神に誓って開けてないというんですね。そしてあんたあのバイトから帰ってくると様子が変よとも。前日の T 君に相談すると絶対怖がらずに部屋の四隅に盛り塩をして毎日取り替えろとアドバイスをしてくれました。以後そのようなことはなくなりました。数年後彼とその話になると、あそこはうようよいたからね、連れ帰っちゃったみたいだねと軽く言われてしまいました。おいおいそんなバイトに人を引き込むなよと言ったところですが、そこの占い館にはあっちの世界の以外にもゼビン星人のような魑魅魍魎が出没したんです。私にはその方が怖かったです。だって実害あるんだもん。その方が怖いかと思うのでいずれそのお話を。でレンさんのレス、はじめまして、よくわかんないですけど人を占ってついでにその人についているのまで引き取ってしまうことはあるみたいです。昔ね、タロと友人にやってくれと本人が勝手に買ってきて私に占いと頼まれまして、まあ遊び半分にやったんです。彼女は大の子供嫌いだったんですけど妊娠と出て怒られまして、もう相当やり直しさせられまして、でも妊娠で出る。そしたら1ヶ月後本当に妊娠しちゃったんです。今じゃいい母です。それをきっかけに彼女がどんどん人を紹介してきてちょっとした占い師になりました。その頃愛車の B ちゃんは事故るわ病気にはなるわもう散々でした。 本物の元占い師、霊能者の知り合いに上記の理由で今すぐ辞めろと忠告されました。ばったり街で久々に会い、キャー懐かしいなんて喜んでいたら路地に連れ込まれ、あんたの正気が減ってると。あとタロットはシルクに包んで決められた箱、銀だったかなに保管しないとダメだとかいろいろあって、私の場合そんなの何もしなかったのも悪かったみたいです。中国やベトナムには占い師はまともな死に方をしないという考え方があるようですし、やっぱりやめといて正解だったと思います。で、タロットの保管について、チャルさん、割と重要ですよ。私は友人が作った内張り絹、外張りビロード黒のケースに入れてます。持ち歩くときはそれをまたちゃんと袋に入れます。 With 相性のいい石、絹とビロードの間に友人が精魂込めた手編みレースが入っていて、ちょっと怖いけどそれは絹糸と人毛です。もう一人わしの知り合いも石をベタにつけた箱、何せか不明に真っ赤な絹にくるんであるし、普通にデパートとかで売ってるけど、仮にもらっても相性悪くて使えないものもあるよね。打足ですが、自分のことは占わない方がいいですよ。以上、噛んじゃった。で、次。62夜目、ムマというやつ、チャルさんダン。お断り、このホームページは正しい心霊サイトです。決して受話器の露出狂告白系アダルトサイトではありません。私はあるサイトで女性インムマのハンドルネームを名乗っています。ゲームの新女神運勢のイラストの彼女が可愛いので名乗っているのですが、半分やけくそで名乗ってるとこもあって、それは下記の理由によります。夢の話ってつまんないんだよなぁと超どんなやつに言われたこともあり躊躇しましたが、こんな夢の話です。そいつが初めて私の前に現れたのはいつだったかははっきりしません。名前はムマとしておきます。寝ぼけた？精神的なもの？という解釈も成り立つことは分かっているのですが、その中であまりに生々しいのを少しお話ししたいと思います。子供の頃はまだぬるいものでした。雨戸を叩く音がして開けると冷たい焼きで目を覚ますが、誰もいなくて背中に人の気配があり、グッグと押し殺したように笑われる。年に 4,5 回かな、忘れた頃にやってくるという感じでした。大人になってさすがに変かなと思ったのは大学時点の頃です。18歳から19歳、まさに覚えたてやりたいシーズン。宴会ですって、先輩の家で大宴会をして例によって雑魚寝、6畳に6人寝るなんてパターンですね。押し入れを開けて少しだけ足を入れて北切りで爆睡してました。明け方足首をズズーって引かれて、腰から下が斜めに押し入れに引き入れられました。何、ジーンズ履いてるのに着衣の感触がない。ちょっとこれってやばいよ。誰？そんなことする人このメンツの中にはいないだろうが。パニック。え、夢？でもちょっと待って、これ紛れもない感触じゃん。あ、すでに大人でしたからピーの入ってくる感じ分かってました。どうすればいいんだ？夢なら覚めればいいだけ。すでに夢をコントロールすることはできましたから。でもなんかうまく覚めることができない。おいおい、同期の男の子がほっぺた叩いて起こしてくれました。あ、夢だったんだ、よかった。ありがとう、うなされてた？彼は首を振りました。沖縄の子です。まぶいが落ちてた。まぶいって魂みたいな意味。明け方近くてもう薄明るくなり始めてました。私の寝ていた位置は変わりません。それってどんな感じ？半分どっかに行ってる感じ。俺トイレ行こうかなって目を開けたらチャルの様子変だったから息してないみたいな感じ。どうしたの？押し入れに引き込まれた。なんかいる？それしか言えない。彼はすぐ押し入れを開けてくれたんだけど、いろいろ詰め込んであって、もちろん人の入る余裕なし。気をつけた方がいいよ。うちの田舎の方でもさ、夢に取られる人いるさ。そんなこと何回かあったな。冠水されちゃうとすごく気持ち悪いです。で、 自分も無魔になれると気づいたのは数年前のことでしょうか。夢で空を飛ぶのは性的な意味と言いますけど、時々夢で葛西のハーブ橋のてっぺんに行ってみたり、ハープ橋のてっぺんに行ってみたり、ベイブリッジの上に座って足ブラブラさせて車見たり、気がつくと怖いんですよ。急に風を感じたりしてね。だからそういう時は意図的に夢だと思わない。で、そんな風に散歩してた時、急に T の家に行ってみたくなったんです。バンドのメンバー、特別な意味はなくて、一人で住んでるし、怖がりだけど鈍感だし、これは夢だしと気軽に。もちろん住所は知ってるけど行ったことない。瞬間飛んでました。 T の部屋、あ、こんな感じだ、眠ってる、クスクス。合宿とか行くから寝顔見るの初めてじゃないけど、それ見てから部屋の中見回して帰った。次の練習の時、夢の話になって、こんなことできるんだと話すと、 T が、それって本当ですよ、一昨日でしょ、あ、そうだ、俺起きてました、怖いからやめてくださいよ。私だったの？うん、なんか変な感じで目が覚めて怖いから薄目を開けてたんですよ。俺の部屋見回して帰ったでしょ。やばいっすよ、そういうの。帰れなくなったらどうすんの？怖かったですよ。それ以来、意図的なお散歩は避けてるんですが、無意識なお散歩、これは自分の自由にならないみたいで、誰とかどことか自分でも全然わからないんです。自分から HK 悪さをするので、前に書いたみたいな殺される夢の方がまだ後味いいです。でもまあ夢ですから。でも我慢できないのが、その無意識なお散歩の最中に男性無魔に会うこと。ごくたまにですけど。内容は自主規制させてください。人格疑われちゃうからね。見たらこの上ないくらいで勘弁しといて。で、何が嫌なのかというと、そいつ顔変えられるの。この前、もういくら夢でも嫌だ、冷めるぞ絶対って思ったら、クスって笑って顔変えやがった。ちょっとだけしか面識なくて、あ、割とタイプだなって思った人に、こいつはもう飽きたのか、じゃあこれって吐かしたよ。夢でも不愉快、ゾッとしました。そんなのは全部夢でしかないって思えばいいんだよね。だけど一度だけすごいオチがついて、一日中ダメージが抜けないことがあった。そんな夢見た朝、例によって家人に聞いてもよく眠ってたよしか言わないし、過去内容は言わないけど、うなされてなかったとか、寝ぼけなかったとか聞くのが一応。洗面台に行ってうがいして、なんか喉の奥変だな、風邪ひくのかな、もっとうがいしよう、なんか引っかかってる感じ。バッチですけど、痰を切るみたいにうがいしたら、体毛吐いた。あんまり夜食事多く取らないから、胃の内容物まで吐かなくてよかったです。でも鼻から吐くと匂いがくっきりわかるんだよね。で、また吐いた。だって男の匂いがしたから。今が中世ヨーロッパでなくてよかった。今頃家系です。ご譜とかお札とかあるし、家人大麻系の人なんだけど、完全には払えないみたいだ。きっと不得意分野なんだろう。それとも私に原因があるのかな。こんな話です。以上で、次、第64夜目、あ、違う、63夜目、キツネとタヌキとカッパーで NYX 三段。今度は私のおばあちゃんの話です。私のおばあちゃんは千葉の奥地の出身ですが、小さい頃キツネに化かされたことがあるそうです。夜親戚の家にお使いに行ったところ、しょっちゅう行っているところなのに、どうやってもたどり着けない、同じところに来てしまう。これは狐に化かされているに違いないと思ったうちのおばあちゃんは、バカ野郎狐出てこいと叫んだところ、ちゃんと親戚の家に行けたそうです。おばあちゃんが言うには、狐に化かされたら強気に出ないと調子に乗るからダメだそうです。皆さん気をつけましょう。またおばあちゃんのいとこも狐に化かされたそうです。夜になっても学校から帰ってこない、心配して待っていたら明け方やっと帰ってきて、泥だらけだったのでどうしたのかと聞いたら、お風呂に浸かって気持ちがいいなと思っていたら田んぼの中だった。お酒を飲んでいたわけではないそうです。やっぱり狐だそうです。おばあちゃんはそう言い張ります。狐の嫁入りも見たそうです。タヌキは化かさないそうです。誤解はいけないとおばあちゃんは言ってました。カッパも見たことがあるそうです。いたずらをよくするそうです。テレビでカッパの絵やなんかが出て、あんなの見たのと聞くと、あんな恐ろしいもんじゃないと言います。じゃあどんなんなのと聞くと、 これくらい、過去10センチくらいを指で示していました。で、緑色、よく田んぼにいる。私はそのカッパならものすごく見てみたくてたまりません。皆さんはそんなカッパの話は聞いたことがありますか？私は初めて聞きました。実家の方にはいろいろあっちの世界の話が他にも転がっているので、またいずれお邪魔しに参ります。以上。で、次、64夜目。久しぶりの体験で GM 三段。書こうか迷いましたが書きます。最近久しぶりに怖い体験をしました。マジで怖かったです。とある金曜日におバカな友達の一人が霊スポットに行こうと言い出したのです。その理由は霊体験がしたい。は、それだけ？ふざけるなと思いましたよ。そして土曜日の夜に県内にある数カ所の霊スポットに行ってみようという話でした。当然私は行かないと反対しましたが、強制参加でした。その後、神主の息子の F 君など合計7名で行くことになりました。私と F 君はそれなりの体験者だったので、当日はいろいろ装備を持って行きました。土曜日の夜になり、地獄へのツアーが始まりました。最初に市内にある城跡へ行き、トンネル、宮道、峠道、廃屋の順に行き、次は前に私自身が行き二度と行かないと誓った風雲の滝という滝です。かっこ山の中にあり、滝の前には不動明王を祀ってあり、滝の岩には数本の剣のようなものが突き刺さっていて、地元の人は絶対近づかないようなところです。駐車場に車を置き、10分ぐらい歩いて滝へ行きました。滝に着いた時、直感的に危険だなと感じ、持ってきた呉服と数珠を握りしめ、他の人は全然怖くねえよとか早く帰ろうとか言ってるうちに風が出てきて、周りの木がすごい勢いでなびき、 F 君と二人で来ればや、F 君と二人でこれはやばいぞと思い、みんなに早く車へ戻れと叫び、全速力で車に戻りました。かっこ後から F 君から聞いた話では、車へ戻るとき後ろからお経みたいな声が近づいていたと言ってました。車の中へ入り、あ、これで帰れるとほっとしていました。でも 1,2 分経っても出発しないので、運転手の友達になんで早く行かないんだよと怒鳴ったら、友達が真っ青な顔でキーを回してもエンジンがかからないんだと一言。後部座席の方では私の持ってきた聖書のページが勝手にめくれたり、車の周りに人の気配がするなどパニック状態になってました。そしてなんとかエンジンがかかり、逃げるようにして帰りました。近くのコンビニに着いた時には朝になってました。そこで F 君と2人で車の状態や持ってきた装備品を見たら、ひどいありさまでした。車は変なへこみがあったり、数箇所に手形がつき、持ってきたお守りは中身が割れ、呉服の真ん中には切れ目が入り、塩は石のように硬くなり、 F 君の数珠は切れてなくなってました。かっここのことは他の人には内緒にしました。あそこには一体何があるんでしょうか。以上。で、65夜目不思議な鳥の羽で祐介さんだ。こんにちは、祐介です。これは最近起こった不思議な出来事です。夜寝ようとすると、僕の体の上を何かが飛んでるような気配がします。まあ悪さもしないし、何が飛んでるのかわからないのであまり気にしませんでした。ある日、またいつものように僕の上を何かが飛んでました。しばらくすると、僕の守護霊様、かっこ大きな真っ白の犬のような感じも何かしているような気配がしました。あまり気にせずにいたのですが、翌日以降は体の上を飛ぶ気配がなくなりました。そして部屋に一本の鳥の羽が。悪さをしようとしたところ、守護霊様に追い払われたのでしょうか。以上。 で、ジタレス読み、まあ8、9、10、11はさっき読んだんで12。おっちゃんのラジオを電車で聞きたいんだけど iPod シャッフルで十分かなと、うん、iPod なのでも何でも、うん、てか電車で聞くのこれをって思うけど、まあありがたいですけどね、そう言ってもらえるのはありがたいですけど、十分かなっていうのは別に、うん、十分なんじゃないのと思うけど、だって全部別に入れるわけじゃないしねと思うんだけど、違うのかな。うん、はい。で、じゃあ次行きます。誰かもし、それにレスできる方がいたら12番さんにレスを、はい。で、66やめ、母の声でピーニャンさんだん、はじめまして。私は霊感というものが全然なくて心霊体験をしたことがないのですが、つい最近不思議な出来事がありました。私の母は看護婦をしていて、帰りはいつも18時半くらいになります。その日私は夕食のカレーを作るため台所にいました。台所の隣は車庫になっていて飼い犬がいます。我が家はみんな玄関を使わず台所にある勝手口を使っています。そしてその日、私は台所の椅子に座って本を読んでいました。すると、外の方から自転車を止める音が聞こえ、ゴン、かっこ飼い犬の名前、ただいまという女の人の声が聞こえたのです。私は母が帰ってきたのだと思っていましたが、いつまで経っても家の中に入ってくる気配がありません。ふと時計を見ると18時10分でした。母は今まで遅く帰ってくることがあっても早く帰ってくることはありません。外を見ても誰もおらず、その時に読んでいた本が新耳袋だったのでゾッとしていました。その日母は18時半に帰ってきたのですが、母に18時10分頃は何をしていたのかと尋ねたら、仕事が忙しくて長引きそうだから、ああ帰りたいなって思いながら椅子に座って背伸びしてたわと答えました。結局あの声は誰のものだったのか今でもわかりません。幻聴にしてははっきりしてたし、じゃあやっぱり母の生き霊かと、生き霊か何かかと言われると、そうでないような気がするし、家の中では、お母さんがあくびをした時に魂が抜けちゃったということでみんな納得しています。家の犬の名前を呼んだことと、ただいまと言ったことから考えると、やっぱり母なのでしょうか。でも今思い出してみると、あの声、母の声じゃないんですよね。以上。で次、第、67夜目、飛び込みでレンさんだ。おとといの朝、通勤ラッシュ時に高速道路の上を通る歩道橋から人が飛び込み亡くなりました。私が横を通過した時、警察の持っている白いシーツの囲いの下に黒っぽい液体を見てしまいました。翌日ラジオのニュースで先日の高速道路飛び込みが実は2件続けて10分空けずに起こったのだと、それも2人は全くの赤の他人だと。何があったんでしょうか、歩道橋の上で。以上。で次、68夜目、イメージ画像、夜の銀狐三段。ああ、やっと日曜日になりました。実は銀狐パソコン持っておりません。響ちゃんの家に押しかけてはこのページを読んでいる次第でございます。近日インドというかアジアというか、そんなイメージの画像がポロポロと頭の中に転がり落ちてきていて、何を言わんとしているのかちょっぴり困っています。何なんでしょう、あの、なんとかで染められた赤い布と踊り子と思われる金の指輪が脳裏に焼き付いてしまって、どなたか何か分かりませんか。以上。獣編に星って書いてなんて読むの。 獣編だよね多分ね。で星と書いてなんて読むのこれな、症状碑、症状碑知らねえな、なんだ症状碑っつうのは。症状碑、やや青みを帯びた鮮やかな深深い紅色、深赤色、深紅色、わからん、また難しい漢字を。で、通理、はい、69夜目、指輪で、諸星鳴神三段、69夜目。数少ない私の知ってる不思議な話、怖い話ではないんですけど、私の母から聞いた話です。私が小さい頃に母の祖母、私のひい祖母、ひいじいちゃんじゃなくてひいばあちゃんが亡くなり火葬されました。みんなで骨を拾い祖母の家に帰ってからです。祖母たちが集まって何か話してます。母に聞いてみると指輪が焼け残ってたんだそうです。そして祖母が昨日見た夢の話をしてくれました。夢の中でひいばあちゃんが指輪をお前にやるからなと言ったそうです。ここまでで何が不思議なんだと思うかもしれませんが、その指輪は金でできてたんです。18金か24金だったと思います。普通なら火葬の時に溶けてしまうそうなんですが、その指輪は綺麗なままだったそうです。今でもその指輪、祖母の家で大事にしまっているそうです。ひいばあちゃんの形見として。以上。はい。金の指輪を何度ぐらいなんだろう、仮装っつうのは。まあなあ、あ、曽祖母か、曽祖母ね。どうしてもあんまり使わないから、はい、で、いきます。第70夜、はじめましてで直美三段、75まではとにかく行こう今日は。はい、はじめまして、ちびちびと読み進めております。なんだか皆さんいろいろ体験してるんですね。私もしょっちゅう金縛りには遭います。小さい子供に耳元で笑われたり、右腕で引っ張られて、たり、されてますが、幽霊は一度も見たことありません。ここを見つけて2週間ほどになりますが、ここに来るようになってから金縛りにならなくなりました。皆さんはいろいろあるようですけど、それどころかぐっすり眠れます。前は結構真夜中に目が覚めてたけど、なぜでしょう。で、以上。で、次、71夜目、私が恐れたタロットカードで眉三段。うわ、これすんげえ長え、これ尋常じゃねえぐらい長えぞ今回の。で、いきましょう。こんにちは、眉です。この間遅れなかったお話をしにまたやってきました。レンさんです、嬉しかったです、ありがとうございます。熱く語らせていただきます。つまらなければお許しください。さて、このお話は眉の恐怖と呪いと独断と偏見により、すべての元凶をあるタロットカードにあると決めつけて語るものでありますが、確たる証拠はありません。すべて私の思い込みだったのか、あるいは全く別件の原因にあったの、原因にあったのかもしれません。思い当たることは他にもあったりします。しかし、少なくともその存在は私の精神を蝕む一つの要因になったことは確かです。それは不気味でした。それはあまりにも私を不安にさせました。長い話になることを初めにお詫びします。それでは聞いてください。あれは私が小学6年生の頃だったでしょうか。5歳年上のいとこのお姉さんからあるタロットカードを譲り受けました。お姉さん、友達からもらったんやけど、もう使わんけんあげる そう言って彼女はおもむろに奥からモノクロのエジプト壁画風に描かれてある占い道具を取り出してきました。お姉さんは女の子としてセンスの良い健康的な美少女でしたが、手に持つそれはそんな彼女におよそふさわしくない使い古されたセンスに欠ける、その上異様な不気味さを漂わせているタロットカードでした。かっこカードの背が星柄模様だったのですが、個人的にこれを古臭く思っていた。そしてちょっとお姉さんの様子が妙でした。というのもお姉さん曰く、お姉さんこれねちょっと気持ち悪いんよ。私、
え、
お姉さん、友達から、かっこもらった人から聞いたんやけど、曰くつきでね、なんか元の持ち主がわからんほど人から人に渡ったもんらしいよ。で、私、お姉さん、占い道具ってね、使えば使うほど魔力がこもるんやってやけん、これもね、いろんな人に使われた分、相当魔力がこもっとるって言うとった。私、てんてんて、お姉さん、そしてね、とお姉さんはなおも話を続け、その時私はある衝撃的な曰くを耳にしたはずであるが、残念ながら記憶が曖昧でどうだったのかは思い出せません。その時の私にしてみれば、どうでもいい眉唾話として聞き流してしまったんですね。お姉さん、私を怖がらせるのが好きでしたから。けれども次にお姉さんがこれ見てと中から一枚取り出して私に見せた時、さすがに背筋がヒヤッとしたことを覚えています。そこには深い赤色のペンで書き込まれていて、流血を彩っているザ・デビルのカードがありました。まるで尋常ではない意志と願いを込めてそのカードに命を吹き込んだかのような、何者かの本気の気迫が私を圧倒したのです。しばし沈黙。けれども当時娯楽の乏しかった私はますます興味津々で、二つ返事でもらい受け、うわ当たりそうなどと占い三昧の日々を思い浮かべては、よだれを垂らし家路に着いたのでした。さて喜んでもらって帰ったものの、しばらくほったらかしで、初めて使った時にはもう中二になってました。いや、武将者で面白半分でクラスの友達に占いをして見せていたんですけど、これがよく当たったんです。と言っても探し物や身辺注意ぐらいのことだったんですが、そのうちみんな気味悪がるようになり、使うのをやめることになりました。その後何事もなく高校生になり、占いブームがまた巡ってくることになりました。花盛りの高校生活のこと、勉強やら恋やらで占いも再び活気づくわけです。けれども楽しい占いブームの到来とともに、私は忘れられない奇妙な出来事と遭遇することになったのです。高校2年の頃、私は自分の悩みの解決手段にそのタロットカードをよく使ったりしていました。まあ考えても解決しない問題なんかを手っ取り早く方向づけるためだったんですが、そうやって使っているうち、ある日何気なくそのタロットカードに手をかけようとした時です。今度使ったらあなたの大事なものもらうよ、そんな突拍子もない思考が頭をよぎったのです。それもこれは目の前にあるタロットカードから発せられた言葉であると、なぜかはっきり確信するものでした。ん？今のは、ね、一体何だったのだろう。私はなぜ自分がそんなことを考えてしまったのか、さっぱり理解不能で首をかしげてしまいました。そして当然、気のせいだよな、バカバカしい。そう気を取り直してタロットカードに手をかけようとしました。けれども何か気が進みません。結局虫の知らせということがあるのかもと考えて、私はそれからタロットカードに触れることを避けるようになりました。ところが意外なところでまたそのタロットカードを使う機会が訪れてしまったのです。こんな私にも偉そうに高校2年生にして彼氏ができたんですが、その彼が家に遊びに来た時、タロットカードを見るなり占ってほしいと言い出したのです。私は迷いました。気の迷いとはいえ、あんな不気味な言葉を連想させたタロットカードにもう一度触ってもいいものだろうか。そんなことを考えながらも結局断りきれず、私は二人の恋愛について占うことになったのです。私は気を集中しカードを切り、タロットカードに尋ねます。第三者の意見を仰ぐように、それが私の占い方でした。そして結果は、私は一枚一枚カードを開いていきました。ゆっくりと。すると信じられない現象が起こったのです。タロットカードは大アルカナカード22枚、小アルカナカード56枚、合計78枚のカードがあるのですが、この時私は全てのカード78枚を使っての占いを試みていました。よく切り、よく混ぜ合わせ、よく切って、そして運命の15枚のカードをテーブルの上に置いたのです。 にもかかわらずめくってみるとその15枚のカードはすべて大きな意味を司る大アルカナカードだったのです。普通枚数の多い小アルカナカードが混ぜるものなのですが、まるで最初から大アルカナだけで占ったかのように、実に22枚中15枚の大アルカナカードがテーブルの上に乗っかっていたのです。しかも今まで見たことのない最悪のシナリオで、良いものなど一つもなく、決別、裏切り、失恋、二股、失敗、奈落、逆運命と逆世界。一枚めくるごとに私の手が震えていきました。そして頭の中であの言葉が巡っていました。あなたの大事なものをもらうよ。それでも私は得体の知れない不安を心の中でかき消しながら、最後の救済のキーを表すカードに自分の不安が当たらぬよう願いを込めて手をかけました。しかしそこに出たカードはです、死。まさにジエンドと結ばれてシナリオが終わらされたのです。私は最後のそのカードを表に向けることができませんでした。この時ほど何者かの意図的な悪意を感じたことはありません。そして当然彼には15枚のカードが表している意味を出た通り言うわけにはいきません。適当に話を作ってさっさとタロットカードを片付けました。こんなもの早く捨てなきゃ、心の中でそう強く警告していました。けれども時すでに遅かったのです。それから間もなくして私はこんな夢を見ました。巻き毛の西洋人形がいます。周りは真っ暗です。気がつくと彼女は私の寝ているすぐそばまで近づいてきていました。そしてこう言いました。あなたの大切なものちょうだい。ファサファサファサと何かが私の顔の上に落ちてきます。私は注意深くそれを確かめました。髪の毛だ。もう一度彼女に目を移すと、そこにはずるずると髪の毛が抜け落ちていく人形の姿がありました。うふふふふとそんな笑い声を聞きながら、私の意識は遠のいていきました。そして気がついた時には朝でした。普通ならこんな夢、ありがちな単なる悪夢としてさほど気にも留めることなく終わるのですが、これから起こる悲劇を思うと忌まわしい符号を感じぬにはいられないのです。そう、抜け始めたのです。毛が。私はいつもと変わらず学校で授業を受けていました。すると後ろの席のクラスメートが、 Y さん髪が、というのです。彼女の目線が私の座っている椅子の後ろに向けられていたので、私はそこを見たのです。そこには抜け落ちた何本もの私の髪の毛が散乱していました。私はうろたえました。しかしクラスメートに不気味がられてはまずい。私は平静を装ってさっさとそれを掃除してしまいました。自分に何が起こってるのだろう、考えて知る由もありません。結局ナスがままに大きなハゲを作ってしまいました。いわゆる円形脱毛症。悩めるお年頃のこと、きっとなんだかんだ悩みすぎたのでしょうか。ともかくしばらくして私はあの時の夢を思い出しました。そして忌まわしい偶然の位置に愕然とし、あれタロットカードに違いないと直感したのです。私はすぐさまタロットカードをゴミ袋に捨ててしまいました。しかし次の日、母、これ捨ててあったわよ、ちゃんとしまっておきなさいよ。私、それは私の手によって、母の手によって私の元に戻ってきたのです。まるで私を嘲笑うかのように、なぜ私はそんなものをわざわざゴミ袋から引っ張り出して私に戻そうと思ったのでしょうか。それは捨てたんだ。私はビビりまくりました。そして母の目の前でタロットカードをばらし、もう一度ゴミ袋に入れて口を閉じました。そんな私の姿を見て母もなんとなく感じ取ったのでしょう。こう言ったのを覚えています。母、それちゃんとどこかに持って行った方がいいんじゃないの。それからそのタロットカードは二度と私の元に戻ることはありませんでしたが、頭のハゲの方はそれから3年経っても一向に治る気配を見せませんでした。もしかしたらこのままずっと治らないんだろうか。そんな不安がよぎり始めた頃、あのいとこのお姉さんがある貴公子を紹介してくれました。お姉さん3年間も不妊症で悩んでいたんですが、人から噂を聞いてその貴公子さんに治療してもらったところ、立ちどころに治ってしまったのです。その上除霊もやっているというので、私の中でこれは一石二鳥と金が鳴りました。早速その貴公子さんに見てもらうことになりました。はじめの 2,3 回は何の効果もなく、これで治るのかと半信半疑でしたが、4回目、貴公子、何か痛いところがあったら言ってくださいね。そう言って気を送ってくれた時です。 私はひどく息苦しくなりました。胸から喉にかけて何かが詰まってる感じです。じわじわと体が熱くなり、だんだん息が荒くなっていきました。気功師、どうですか？私、痛くはないです。ただ息ができないほど苦しいです。なんか喉の奥に詰まってる感じ。そう言って気功師さんの方を見ると、彼の顔がみるみる青ざめていきました。気功師、もしかしたら私に治せるかどうかわからないかも。ん？気功師、でもいや、治しますよ絶対に。それってどういう意味？その言葉の意味を私は次の治療ではっきりと理解することになりました。いつものように気功師さんは私に気を送り始めた時、私はまたあの息苦しさに見舞われました。そして今回はその上、耳のすぐ後ろから女性の叫ぶようなうめき声が聞こえてきたのです。私はまさか後ろにいる気功師さんのいたずらかと思い、横目で確かめました。しかし目をつぶって一生懸命気を送っています。違う、じゃあこれは？その場にいる誰も気勢を上げている人物は見当たりませんでした。では誰が？そしてその次の回、私はびくともしない気功師さんの道場の引き戸の前で途方に暮れて座っていました。やっと気功師さんが道場にやってきて、私を見るなりその引き戸の向こうから言いました。気功師、どうしたの？入っといて。私、鍵がかかっていて入れません。気功師、鍵なんかついてない、開けてごらん。しかし引き戸はびくともしませんでした。では立て付けが悪かったのか。いえ、気功師さんは私に本当に開かないのと言うと、いとも簡単に軽やかに引き戸を開けてしまったのです。てんてんてん、二人しばし沈黙。そして気功師、よし、今日はいつもより強力に気を入れてあげる。そうやって治療を始めると、また女の声が聞こえてきました。前よりも大きな声で。どのくらい経ったでしょうか、次第に女の声が遠のいていきました。大勢のザーウィンチの気配とともに。それが分かったのでしょうか、気功師さんは言いました。気功師、何かチカッとする光が見えたら言ってね。しばらくすると柔らかいオレンジの光が目頭に浮かび、パッパと点滅するようになりました。それは次第に目いっぱいに広がり、眩しく光り輝きました。ああ終わった。私はこの時こう思いました。そして思った通り、それからは順調に回復し、すっかり良くなったのです。心配してくださった方、ありがとうございます。私は大丈夫です。ピンピンしてます。ハゲが治ったのは間違いなくこの気功師さんのおかげです。しかし疑問が一つ残りました。あの女の人は一体何者だったのでしょうか。別件でもらった霊なのか、それとも気功師にいじめられてしまった私の守護霊様なのか、あるいは私はあのタロットカードについていた何者かであったと思っています。しかし他に思い当たることもあります。それはまた今度お話しします。さて犯人は一体誰か、皆さんと一緒に推理できたらいいなぁと思います。あなたのタロットカード大丈夫ですか？以上。鉄井、行く前にジータ13シャッホーだと、 iPod シャッホーだと何回目かわからなくなるから、同価格帯であれば下の方がいいんじゃねと。で、14、日常の報告的な話か超ド級のとんでも話の二極化が進んでるなと。うん、なんか確かになんだこりゃっていうのと、なんか報告っていう感じのやつと、うん、確かにそういうなんか、うん、二極化だね。で15、これか MUVO っていうのも良さそうって書いてあるの、全然わかんない俺。で16番、業務連絡、昨日は100話行かれると心の準備とあれが間に合いませんでしたが、先ほど100話目の準備が終了しましたので、いつ何時でも OK ですよ。ガンガンムレムレ行きまくってください。とこれイタコさんじゃねえかこれ、完全になんとかです、って書くのはイタコさんですからねこれね。はい、業務連絡入りましたよ。はい、100話目 OK ですと。 っていうか、いだこさん聞いてるんだったらあれなんですけど、自分67夜目が見れないんですけど、これは霊障なんですか、これ。あと、67じゃねえや、57夜目。タンスの中ってのが自分は見れないんですけど、これは霊障なんでしょうか。でも他の人見れるっていうから霊障だな、こりゃ。見れませんよ、真面目に。見ようと思うと、画面が出てこないですよ。音は出るんですけど。困ったもんですよ。タンスの中ってやつが見れません、ページが。なぜか知んないけど。それ以外は見れるのに。はい。で、行きましょう、次。72夜目。タロットカード。皆さんのレッスンって書いてある。これは長かったら困るな、おい。あ、長いよ、これ。で、行きましょう。そのカードって、で、港さん。で、ナユさんのお話は続くようなんですが、それに似たカードを持っていたことがあります。二見書房というところから出ていたタロットカードなんですけど、これ使っているうちになんだか気持ちが悪くなって使わなくなりました。そのカードから漂う気のようなものが他より悪かったようなと。タロットカードでは父の容態を占ったことがありました。次の日に医者から結果が告げられるというので不安に思って占った結果です。最終結果が死神。もう一度やっても同じ、ただただ死というイメージが浮かんでくる。3ヶ月して父は死亡しました。チャルさん、レスさせてと。ごめんなさい、超多忙中なんで、ロムだけど心に、固く誓ったんですが、一つだけ言わせてください。タロットカード所有、使用の皆様、自分のことを占っちゃダメ。ちゃんと準備してからじゃないと、自分のことは占っちゃいけないの。いろんなこと起きちゃうし、それだけは守ってください。で、カルキさんがタロットといえばと。僕も昔、その手のことにハマってました。持ってました、タロットカード。僕の持っていたものもエジプトの絵が描いてあった。大アルカナ、小アルカナの78枚のカードです。しかし、占い方がめんどくさく、カードの意味もよくわからず、過去、意味が多数にありすぎたため、どれやねんと一人突っ込みしかできませんでしたと。すぐに飽き、今やどこに行ったのやら。自分自身に対して似合わねえとか思っていたことも原因ではありましたが、と。そのままずっとほっといてますが、やばいのでしょうか、と。で、奥の細道の住人さんで、そうそうと、カルキ様に一人ボケツッコミ、ああ、いいですね、と。オイラの場合もカードの解釈が難しくて、と。で、あとはなんかあるかな。で、怖い話ですね、と。ピュアさん、タロットですか、私は男なので、つうか占いはやらないのでテレビ見るぐらいでしたが、背筋がゾーッとするものありますね。ナイさんの書き方がうまいのか、真実に迫るものだからの迫力か、いや朗読をテープまたは MD にして、もしくは MP3 化してもいいんじゃないでしょうか、イタコさんと。この掲示板で出た時の怖い話を朗読して MP3 化配布ってのはどうでしょう。うん、そういうページあってもいいな。せっかくの PC なんだし、生かさない手はないですね、と。データで、カラスさん、占いってと。やはり怖いものですよね。実は私もタロットカード持ってましたと。自分のことも占ったことありますが、意味が見えなかっただけで事なきを得ております。私の場合はカード1枚ずつの意味を見るというよりは、並べたカードが一つの絵のように物語を直接語ってくれるような感じです。そして全部開いてしまうと、開いてしまう前と後では言うことが違う変なヘボ占い師でした。でも祖父の死期がはっきり見えてしまったので、それ以来カード君には触っていません。占いの結果を見ると、今病院に連れて行ったら助かると出ていたのですが、所詮は占いと思って流してしまったので後悔が残るのです。祖父は大の病院嫌いで、病院の先生がもう少し早く医者にかかってればねみたいなことを言ったとかなんとか、母から聞いて気持ちはずんどこ。もうずいぶん前、昔のことですと。今カード君は押し入れの中で黒いケースに入って眠っています。黒い入れ物は魔力を遮る力があるのだそうですね。布で包むのも良いそうです。それからご宝具とか、占いの道具というのは念がこもりやすいので、新しいものと仲良くしていくか、守り受けるなら出所のはっきりしたものが、出所のはっきりしたものがいいようですねと。占い師はあまり幸福じゃないっていうのに対しては、そうかもしれませんと。母方の親戚はなぜか見える、呼べる、払えるなど、そんな人ばかりです。ちなみに私は全然 直接的にあちらとの関わりがありません。プロの方も結構おります。一番近い親戚の一家を見てみますと、やはり家庭はごたごた続きのようで、おじさんおばさんもいつ倒れるかもしれないようで、一言ながらヒヤヒヤして見ています。いろんな人の相談に乗るということは、やはりいろいろな悪い因縁や気を引き受けてしまうのだとおばさん本人も申しておりました。そういうものを生業にしてしまったのは仕方ないので、いっぱい頑張って困っている人々のお役に立って、功徳を積んでおくれおじさんと。でそういえばと、クロエさん、占い師って幸せな人が少ないかもって書き込みされている方がいらっしゃいましたけど、言われてみればその通りかもしれません。プロの方も何人か知ってますけど、霊感強かったり占いができるほど何かを読む力があったりする方って、もともと体の弱い人やどっか病弱な場合が多いような気がするから、肉体のいわゆる健康さと引き換えにもっと別の何かを持ってらっしゃるみたい。自分で選んでそうなってるから、それはそれで素晴らしいことだろうけど、いやおうなくそのように生まれついているとしたら大変だなってよく思う。コントロールできないので、いろいろなものが見えてしまうとしたら辛いだろうなと、そういえばふと思ったことがあったななんて。で、霊感のコントロールですかっていうので、マーシュさん、黒江さんの発言を読んでいて、私の友人のことを思い出しました。その子はかなり霊感その他の感覚が鋭い子です。他人の守護霊様や前世も見ることができるそうなんですが、普段からそんなことをやってると疲れて仕方がないんで、霊感をコントロールして日常生活を送っております。そしてそんな彼女曰く、私多分40代で死ぬと思う。そういうのが分かってしまうのって、やっぱり幸せな力とは思えないなと。はい、で以上です。で、ジータ17番、57はなんかびっくり系の JavaScript が書かれてるよと。18番、ありがとうと。そうそう、思い出した、画面が揺れるような JavaScript を仕掛けたんだ。それが引っかかってるんですよ。当時むちゃくちゃ受けましたよ。遠い目、びっくり系の JavaScript が書かれてる。それがいけないのか、俺はそれのせいで見れないの。あるの、そういうの。あれ、なんで俺のがそれで見れないんだろう。あれ、おかしいな。揺れるっていうのがあれなのか、揺れる、一番スタートのガタって揺れてるやつが、で止まっちゃってるのかな、俺。というか、二重みたいになってるとこで止まっちゃってるから。なんだこれって。はぁ。なんか自分はそれのせいで見れないみたいです。よくわからないですけど。他にも見れない人いるのかな。はい。で次、73夜目、白いズボンの足で、さつき三段、こんにちは、初めて投稿します。最近話題のタロットカード、実は私も持っていますが元気です。それはともかく、私の経験したお話を聞いてください。それは数年前、現在の家に引っ越す前の家での出来事です。その日は強い風の吹いていた日でした。夜、お客を見送りに出ていた同居人のおばが、落とし物をしたと言い出しました。お金を落としたというのです。庭には結構明るい街灯があったので、私はそれを探しに行きました。何しろ夜ですから、街灯の明かりがあるとはいえ、暗い。私はずっと下を向いて地面を見ていました。と、しばらくした頃、視界の端っこ、つまり前方に誰かの足が見えました。私の家は当時一軒家で、周りに人家などはなく、人がいるわけがないので、当然それは家族の誰かだと思い気にはしていませんでした。ところが、その白いズボンを履いた足はものすごいスピードで近づいてきたのです。私と足の間は5メートルくらいに見えていたでしょうか。それがまさに一瞬という感じでガーッと接近してきました。いきなりのことにパニックした私は、ぶつかると思って身構えました。確かに足は一直線に向かってきたので、激突するしかありません。しかし、激突の衝撃はありませんでした。心臓だけがバクバクいっています。慌てて周りを見回しましたが誰もいない。それで気がつきました。庭は砂利が敷いてあり、歩けば足音がするはず。でもその足は全く足音がなかったのです。怖くなって家に駆け込みました。あの足は何だったのでしょう。そういえば私はあの時、ぶつかると思って顔を上げたはずなのに、 足しか見てない。追記。私は子供の頃コンクリートブロックを積んでお墓を作ってお花やお水を備えてよく遊んでいたらしい。理由はわからない。でもその場所はどうも足が出てきた場所と同じようです。以上。で、74夜目、小壺トンネルでゆうすけさん談。新作読みました。僕も小壺トンネルまで車でそう遠くないところに住んでいたので、あそこの怖さはよくわかります。高校の頃バイト先の連中とドライブしようぜなんてことになり、あてもなくただ横須賀から横浜の金沢方面に向かって走ってました。そんな時小壺に行ってみないみたいな話になって、ついつい小壺に行ってしまいました。いや、正確には行かなかったのに行ってしまったんです。まっすぐ小壺トンネルに伸びてる道を走っていると全員が嫌な感じがしたらしく、小壺に入らないで横の道を通って迂回していこうということになりました。そして僕たちは横の道に入りました。間違いなく小壺トンネルを通らない道に進んだのです。なのに気づいたら僕たちは小壺トンネルを通ってました。結局何も起こらずにトンネルを抜けたので、さほど怖かったわけではなかったのですが、全員なぜ小壺トンネルを通ってしまったのか分かりませんでした。これで終わりです。怖くないですね。はい、すみません。でも車から降りた時に窓に手形がついていたのはみんなには秘密にしておきました。以上。で、次第75夜目、こっくりさんでピローピロコさんだ。私が中学生だった時の話です。なぜかその頃こっくりさんが流行ってました。事件が起こった日は文化祭でした。その時学級委員長をやっていたので、後片付けで夜遅くまで残っていました。とは言っても8時くらいでしたが、他の生徒はこっくりさんを始めていました。私はくだらないと思っていたので、いつもはその仲間には入らないのですが、片付けがあったのでしょうがなく教室に残っていました。こっくりさんを始めて30分くらい経った頃、いきなりスピーカーから変な音がしだしました。私は例の仕業とは思っていませんでしたので騒がなかったのですが、他の子は大騒ぎをしていました。その時にペンを持っていた子が手を離してしまい、床の上に転がっていきました。その時です。風もないのに突然窓がバタバタ言い出しました。これはおかしいと思い窓の方を振り向くと、ペタペタペタと一番上の窓にちょうど私たちと同じくらいな手形がついていました。その窓は優に 2.5 メーターはあります。しかもここは3階、ベランダはなく下から10メートルくらいはあり、とても子供が届く高さではありません。はしご車でもない限り絶対届きません。瞬く間に手形は窓一面に広がってしまい、私たちは泣きながら職員室に駆け込みました。一応その日は何事もなく帰れたのですが、朝になって激しい下痢になってしまい学校に行けなかったのですが、その日一日手形は消えなかったそうです。しかも私同様、あの晩あの教室にいた生徒全員激しい下痢で3日休んでしまいました。それ以来私は霊がいると信じるようになりました。いたずらにこっくりさんをやらない方がいいと思います。以上。で、次ジーダ19。霊障のせいで当社員 500% で揺れてるんじゃねえと。500% かよ。それはもう見れませんわ、それ。揺れすぎだもん、それ。で、20番。ただの生足ですと。生足じゃないです。で、21。今来た。はじめまして。おっちゃんには期待してるよと。なんだその三流は。今来た。はじめましてって書いてる。はじめましてなのに、おっちゃんにはとか書かねえっしょ。どう考えても。はい。で、行きます、次。76夜目、あなたの PC お元気ですかで、クマ Z さん弾、クマ Z さん弾。 皆さんこんばんは、新参者の熊 Z です。こちらの掲示板は書き込みも多くとても楽しいですね。さてこの掲示板を読んでてふと思い出したのですが、こちらのホームページを見てたり書き込みをしててパソコンの調子が悪くなったり変なことがあったという話、結構昔からよくあるよなと思いませんか。そういう私も過去に一回だけ変なことがありました。深夜に会社であっちの新作を楽しんでいたら、後方から突如流れてくるメロディー。あれはよく営業の M 氏のパソコンから鳴らしている曲。しかし社内には私一人、他のパソコンは全て電源も落ちている。まだ読んでいない新作が多数あったので、気のせいだと決めつける私を嘲笑うかのように突然キューッと鳴り出す壁。いかん、早く帰らねば。しかしその夜一番の恐怖は、逃げるように車に乗り込みキーを回した時、背後から聞こえた女性の大声でした。それは昼間にいつもよりボリュームを上げていたステレオだったんですけど、あの時はマジで臨死体験しちゃうくらいビビりました。以上77夜目お祓い熊爺さん談。皆さんこんばんは、タロットカードのお話ありがとうございます。ナユさん、お祓いで全て解決してよかったですね。そういったお祓いって本当に効果があるものなんですね。そういえば昨年うちの会社でも不幸続きの人がいました。大きな事件としてはかなりでかい車の事故をしてしまったり、具合が悪いと休んだ時に支社長が無理やり病院に連れて行ったら心臓に穴が開いていて、助かるかどうかわからないとまで言われたり、とにかく散々な年でした。そんな時支社長が言いました。あの鏡、お祓いした方がいいんじゃないか。その人は家にあったという壁掛けの古くて大きな鏡を会社に持ってきていました。本人曰く、侍の亡霊が出る鏡らしいです。そんなもん会社に持ってくるな。社員みんなで仲良く心霊体験をしちゃうつもりか。その鏡をある神社に持って行ったところ、神主さんが持ち主を連れてきてくださいって言われたので、その人が退院してから無理やり連れて行きました。何やらお説教され、お祓いは次回ということになった、なったようですが、その人言ってません。けど今は元気です。一時は助かるかどうかとまで言われたのに元気です。鏡を手放したのが良かったのかもしれませんが、やっぱり気になることがあったらお祓い、してもらった方が、いいようですね。ナヨさんの話を読んでてそう思いました。以上。で次、78夜目座敷わらしさんでゆうすけさん談。こんにちは。相変わらず怖くない書き込みをします。ずっと昔からなんですが、僕うちの家族が住むところには座敷わらしも住んでます。というのも家族全員で出かけてて、その間は誰も家にいないはずなのに、家に帰ってくるとお茶を飲んだ跡があったりとか、家の中のものが微妙に動いていたり、つい2日前にもこんなことがありました。家族はみんな出かけていて、僕は DTM なんぞをやらかしておりました。喉が渇いたので茶の間に行って麦茶でも飲もうと思って部屋を出ました。すると僕以外は誰もいないのにトイレの水が流れてるんです。ってやっぱり全然怖くないですね。でも何度も引っ越しをしているのに必ずどこにもいるんです。座敷わらしって特定の家に住んでいるのかと思っていましたが、うちの子はうちの家族についてきてるみたいです。悪さもしないし、とてもいい子みたい。この座敷わらしとは家族全員仲良く同居しています。以上で、第79夜目特に怖くない話で直美さんだ。私もこっくりさんよくやってたな。授業サボってやったこともあるし、それはいいとして、私の不思議な話。幼稚園くらいの時狐を見たんです。だから何って感じですが、私の家って神社の下にあるんですけどね、その神社っていうのが山にあって、私の家は山のふもとにあります。で、冬になるとよく神社の隣にある広いところでソリで滑ってました。バチ当たりでしょうか。で、いつものようにソリを引いて神社に向かっていました。そしたらいたんです、狐。しかもでかい大型犬くらいの大きさの狐でした。 キツネーと怖くなった私は出して山を降りました。しばらくして恐怖心がなくなった頃、キツネだった、まだいるかなと好奇心が湧き、またソリを持って神社へ。しかしキツネがいたあたりに行ってみてもキツネの足跡がない。私はまたも怖くなってダッシュで山を降りました。その山ってキツネがいる山じゃないんですよね。タヌキはいてよく車にはねられてるけど、犬だったのかなと今は思うけど、足跡が。幼稚園の頃から不思議で仕方なかった話、神社で遊ぶなってことでしょうか。過去それからも遊んでいました。でもその神社ってキツネを祀っている神社じゃないし、家にはあるんだけどね、キツネを祀ってある お社、家に祀ってあるキツネだったのかな。やっぱりわかりません。何だったんだろう。以上。第80夜、子供 NYX さんだ。ゆうすけさんへ。実家には座敷わらしではなく単なる子供がいるみたいです。私と亡くなった父は鈍感なのでさっぱり知りませんでしたが、祖母も母も兄も何らかの接触をしているみたいです。寝ている布団に入ってきたり、ざわざわうるさかったり、姿を現してずーっと見ていたり、目に見える証拠らしきものは階段の窓についた大人のものよりかなり小さな手形です。大人でも届かない位置です。指が下向きで手のひらが上にあるので普通の手形と逆です。しかも内側から何とかして拭こうと思っても何ともならないので外側からついたようです。もちろん隣の家や壁と密接しているわけでもなく3メーター以上離れています。だからきっとどこかの子供がかなり大きなはしごを持ってきて窓に手形をつけたに違いないです。以上。81夜目、やっぱり犬がいいで、ゆうすけさんだ。前にも書きましたが、僕の守護霊様はおそらく犬です。そんな守護霊様に守られてるのを改めて実感しましたので書き込みに来ました。昨日ここの掲示板を見た後から何かに疲れたみたいです。寝ようと思ったらありえない位置で足音が聞こえたり、何かが動き回ってる感じが。しかも人じゃない気配がするんです。これはやばいかもって思っていたら足元からうなり声が聞こえました。ただうなり声といっても僕に対するものではなく窓に向かっているようでした。しばらくうなり声が聞こえた後、部屋の中の嫌な空気がなくなりました。多分守護霊様が追っ払ってくれたのでしょうね。ちょっと温かい気持ちになりました。やっぱり犬はすごい。以上。次82夜目、赤ちゃん元気で、マサト三段。どうも、いつもビビりながら読ませていただいています。僕は全く霊感というものがないらしく、一度も霊とかその類の体験はしたことがありません。今から書く話もどちらかというと都市伝説の類に入ると思います。僕の友達の姉の友達が体験した話だそうです。姉を A さん、その友達を仮に B さんとします。当時 B さんはアメリカに留学していましたが、 A さんは偶然街で B さんを見かけたそうです。 A さんは驚いて B さんに、今アメリカじゃなかったのと聞くと、うん、ちょっとね、大変な目にあってと B さんは言い、話をしてくれたそうです。その話はこうです。私、向こうでベビーシッターのアルバイトをしてたんだけど、ある家の夫婦が出かけるので一日子供の面倒を見てくれと頼まれたの。家は2階建てで赤ちゃんは2階で寝ていて、夫婦は2時間おきくらいで様子を見に行ってくれって言ってた。それで夫婦は出かけてったんだけど、30分くらいして電話がかかってきて、赤ちゃん元気って聞くのよ。別に何も泣いたりしてる様子はないので、ええ大丈夫ですよって言って電話を切ったの。そしたらその10分後くらいにまた電話がかかってきて、赤ちゃん元気と聞かれたの。また、大丈夫ですよって答えてたんだけど、なんか変な感じがしたの。5分ぐらいして心配になって2階に行こうとすると、また電話がかかってきて、本当に赤ちゃん元気と聞かれたの。その時気がついたんだけど、3回とも電話の声は旦那さんでも奥さんでもない声だったのよ。私もうパニックになっちゃって警察に電話したの。そしたら、今すぐその家を出なさい、今すぐですって言われて、無我夢中で家から出たの。警察が家に来て2階に踏み込んだ時の光景は無残なものでした。 なんと精神異常の男が赤ちゃんをナイフでズタズタに切り刻んでいたそうです。男は赤ちゃんを殺しながら内線で1階に電話をしていたのです。それを警察が逆探知して検出したそうです。もし B さんが2階に上がっていたら。以上。第83夜、森塩を忘れた雨の日、3月うさぎ三段。うさぎは最近またアルバイトを始めました。衝撃の告白。実は新地でホステスのアルバイトを始めたのです。いえ、特にお金に困ってるわけでも何でもないんです。大阪に引っ越して早々、地元放送局にコネのある人から、地元放送局に売り込むシナリオが書けたら持ってきてもいいと言われたのですが、私は大阪の地理は知らない、大阪弁もまともに喋れない。そんな状況で大阪の放送局に持ち込めるシナリオが書けるはずがありません。そこで手っ取り早く大阪人と毎日喋れてネタも拾えるこの仕事を選んだわけです。いわゆるシナリオハンティングってやつですね。前置きが長くなりましたが、早速新鮮なネタを、新地であってんのかわかんない、あれ新しい地上の地というのは、東京で言えば銀座とでも申しましょうか。超高級クラブがずらりと軒を並べる街です。座るだけで2万円というお店もザラ。もちろんそんなお店で自腹で飲みに来られるお客さんなんかは、お医者さんか弁護士さんくらい。大抵は交際費で飲みに来る社用族のお客様ばかり。うちの お店も某一流電機メーカーさん他、東証一部上場企業の御用達です。さて、ある日のことです。外は雨。新地の街は駅からしばらく外を歩かなければならないので、雨が降ると途端に景気が悪くなります。八千草薫にちょっと似たうちの美人ママも、今日は坊主かっこ売り上げがないねと僕席に深々と腰掛け、ため息をついていました。まあこんな日もありますよ。あっ、その時私は気がついたのです。ママ森塩を忘れてる。水商売のお店では入り口に盛り塩をするのが習わしです。しかし最近の新地はビルの中に小さなお店が所狭しと並んでいるので、盛り塩は邪魔になるせいかあまりしているお店はありません。しかし縁起を担ぐうちのママは小皿に、中高に塩を盛り、ドアの両脇に置いています。雨で気が抜けてたせいでしょうか、その日に限ってその盛り塩を忘れていたようです。あー、うっかりしてたわ。うさちゃん、やっておいて。坊主確実に思えたその日、ママはすっかりやる気をなくしていたのか、いつもなら自分で必ずする盛り塩を私に任せました。小皿に塩を持って、あれ、ママ塩が切れてる。あ、昨日キュウリもみに使っちゃったんだわ、買ってきて。私は近くのお店まで塩を買いに行ってきました。その間5分くらいのものだったでしょうか。お店に戻ってくるといきなり大音量で気持ちよく歌う下手くそなカラオケの音が耳に飛び込みました。しかもチューブ。どうやら私が塩を買いに行っている間にお客様が見えたようです。お客様はうちの常連さんの、A さん、某一流電機メーカーの若きといっても40代第二営業部長さんです。 A さんが今年第4営業部長になられたばかりの後輩の B さんを初めてうちに連れてこられたのでした。 A さんと B さんはシャウトするような激しい曲ばかりを続けるざまに何曲も入れ、とうとう声枯れして歌えなくなるまで歌い続けられました。お酒の量も随分と多く、8分目まであったボトルが終わり頃にはそこから3センチほどになっていました。心配してわざわざこちらが薄めに水割りを作るほどでした。2人でキンキキッズを歌い終えた A さんと B さんが同時にどざりとソファーに座りました。しばらく休憩、今日はこれから愚痴を聞いてもらうぞ。いつも明るい A さんが冗談めかして私に微笑みました。でもいつもとちょっと違う、なんだか目がとても疲れている。私にはそんな風に思えました。本部長と支部長にこってり油を絞られてね。B さんがおしぼりで額をふきふき言いました。そうなんだよ、こいつまだ第4営業部長になって半年にもならないだろ。なのにあんなに言うことはないじゃないかと思ってね。あんなやつが本部長だから、 C さんは。 A さんはそこで言葉を詰まらせました。ママが静かな声で続けました。そういえば C さんが亡くなられたのもこんな雨の夜でしたね。某一流電機メーカーの第4営業部長だった C さんはとても仕事熱心な人だったそうです。お酒も好きな方でよくうちのお店に来られていたようでした。しかし亡くなるしばらく前から随分とお酒を過ごされるようになり、ママも心配していたようです。 仕事が忙しく体調も悪いのに病院に行く暇もない。そのストレスをお酒で紛らわすという悪循環の日々を繰り返していたそうです。亡くなられるその日、 C さんは本部長と同行で得意先を回っていました。 C さんは前の日から頭痛がひどく、医者に行かせてほしいと訴えていたのですが、本部長が大事な取引先との打ち合わせを優先させたのだそうです。 C さんは得意先で呂律が回らなくなり、怒った本部長は喫茶店で C さんに説教をし、そのまま C さんを置いて他の取引先に行ったそうです。 C さんはその後、帰宅してお風呂に入っている最中に脳溢血で亡くなられたとのことでした。その晩は雨。それから C さんの死を包むかのように雨はお葬式の日まで続いたそうです。あの時俺が無理にでも C を病院に引きずっていけばよかったんだよ。 A さんは悔やんでも悔やみきれない口調でつぶやきました。部長になって1年と8ヶ月でしたっけ。 B さんがぼそりとつぶやきました。第4営業部長は2年持たないんですよね。 C さんみたいに病気で亡くなったり自殺したり辞めたり。俺女の子に言われちゃいましたよ。 B さんは2年以上いてくださいねって。 こんなのどうフォローすればいいんだ。新人ホステスウサギに訪れた最大の危機。大丈夫です。根拠なし。何かあったらまたウサギに会いに来てね。ハート、さあ歌いましょう、デュエットしましょう。 B さん、そうだね、ウサギちゃんに会ったら元気になりそう、かっこハート、よし歌うぞ。 A さんと B さんは私とママを交えて最後に気持ちよく銀座の恋の物語を歌い、ご機嫌で帰られました。うう、無事に切り抜けられた。ママがお見送りに出ている間に私は片付けを始めました。そしてその時にまだ森塩をしていなかったことに気づきました。あ、いかんいかん、森塩。ドアの両脇に森塩を置きながら私は重大なことに気がつきました。以前ラジオ局であっち系番組を作っている時に怖い話の実話集を読み漁っていたのですが、その中の短編エピソードに、うちの会社の第4営業部長は任期を2年務められません、みんな2年以内に自殺するか過労死するかします、呪われているのでしょうが、過去某電気メーカー OL という投稿があったこと。森塩を忘れた雨の日、その日に初めて九段の第4営業部長さんが見えたこと。これは偶然なのでしょうか。私は B さんが無事に第4営業部長の任期を務め上げて昇進してくださることを祈らずにはいられませんでした。以上。第84夜目、ある石組、チャルさん&皆さんのレース。なっげー、レスは読まねえ。で、いきましょう。ネットの友達とは会社からでも気軽にメール打てると良いのですが、最近仕事が重なり、以前からの数少ない友達と連絡が疎遠になっておりました。特に彼女ゆきさん過去仮名はちょうど手のかかる年齢のお子さんも2人おり、旦那さんが私と全然気の合わないタイプ。なんだって結婚式の日に口喧嘩してしまった。女は家を守れ男なの。そんなわけで彼女の方からゆっくり外出できる日を指定してもらい、年に 2,3 回食事をするお付き合いです。久しぶりに電話があったのですが、なんか元気がないので会社の帰りに寄ってみました。右目だけ物もらいみたいに腫れてるので、右手だけ包帯してるし、足も右足だけ。どうしたのと聞いたら、旦那が出張から帰ってきてから些細な怪我、事故とは言えない事故の連続ということで、なんか周囲の言葉の行き違いとかもあって落ち込んでるとのことでした。体調もあまり良くないので医者にも行ったそうですが、特に変なところはないとのことで、彼は気のせいだと言うばかり、私だけではなく他の友達にも連絡をしようと思って受話器を取ると、誰も私の話を聞いてくれないという考えが浮かんできて、何回も受話器をそのまま置いてしまったそうです。今回はたまたま番号を回してすぐ切ろうかと思った時に、奥さんがゆきさんに話しかけたので、相手をしているうちに私が出てしまったそうで、で彼も変だとゆきさんは言うのです。今まで絶対に何があってもうなされない人が夜中に上事を言う、泣く、笑う。ゆきさんが起こすと何も覚えてない。普通夢の断片とか、あ、今夢を見ていたくらいの自覚はありますよね。枕を濡らそうと泣いていても本人は何も覚えていない。泣く、笑うは我慢できるにしても息ができないという、上事は我慢できないと言ってました。そんな上事言ってても起こすと何も覚えてない。それがいつからかと考えると、やはり出張から帰ってからだそうです。東南アジア短期出張、一体何があったんだ。 彼から話を聞いていないので詳細は分かりませんが、ユキさんの話によるとプラントの写真を撮っている時に後ろに下がりすぎて木の根元にあった石組みを壊したらしいんです。で、いつもは仕事の話なんか女にしない彼がどうしてその話をユキさんにしたのかというと、写真も撮り終わりそのまま立ち去ろうとした彼を地元の人、会社とは関係ない人がすげえ剣幕で怒ったそうなんですよ。一緒に現場にいた現地法人の人が通訳してくれたところによると、元に戻せ謝れと怒っていたらしい。なんか日本にもある同窓人みたいなやつだろと思ってそのまま帰ってきたらしい。ひょっとしてお前がこれで直せとどれくらいはやったかもということなんです。おいおい、現地法人の人はなんか、がくづいてたバカみてというコメントも。で、ゆちさんはお祓いがしたいので彼に一緒に行こうと言ったら、そういうのは嫌いだということなので台山でお祓いして、欲しいと頼まれたんですが、すでにその前に激怒してしまい、そんなら持って行って捨ててくるよと私も暴言を吐いてしまいました。カラさんも言っていたように前向きにみたいな励まし方しかできなかったのですが、特に何の力もあるわけじゃないし気休めになればいいなと思っただけなんです。他にも御用があって、現在ゆえあって満月まで、月祭中、割と守ってくれてる。神社にも行こうと思ってたしね。そこ強いからそこに捨ててくればいいやと思ってました。やられましたね。と言っても直接に被害は被ってないけど、家に帰って具体的なことは何も言いませんでした。ゆちさん体調悪いみたいくらいしか。その晩から旦那に来ました。夜中に上方を言う、泣く笑う、電気つけて観察しましたよ。で、起こすとケロッとしてる。泣く声と笑う声が子供なんです。さすがに泣いた時は怖くて起こした。で、問い詰めても何も覚えてないの。夢くらい見ろこの鈍感男。息ができないも言いましたよ。でも若干違っていたのは、息苦しいはぁはぁと自分で飛び起きたことかな。一瞬いた子さんの本物の幽霊に施設された話を思い出して笑いました。自分の眠りを邪魔されると極端に怒りモードに入るんですよ旦那。で、怒りで飛び起きて顔洗ったり水撒いたり、窓から塩を撒いたり。なんかいた？いや見えないけどもう追い払う。私の方には細かい感情の、ことで仕事が噛み合わないとか、確認して OK をもらったはずなのにダメを出されるとか、とにかく数週間謝りっぱなし。今復活したけど会社で電話が怖かったです。仕事のことはいつもはあっちのせいに絶対にしないです。関係ないもん。でも今回はなぜか、ああ、あれだって思ってしまった。マイナスの感情に巻き込まれていくような感じ。ああ、私が悪うございましたと思わせる高圧的な現象の続出。くすす。それももう最後じゃ。お参りに行ってきたもんね。拝殿で手を合わせたら背中があったかくなった。お守りがついたんだろう。で、ゆきさんとお子さんの分はお祈りしたけど、ゆきさんの旦那分はお手すきでしたらと、お祈りした。あちけいにどんなのと人の心がわからないのとは違うと思うよ。長々とお付き合いありがとうございましたと。で、そっからレスだらけと。以上。で、85夜目、寝息で黒江三段。皆さんは寝息合わされそうになったことありませんか？自分は小学校低学年の頃よくありました。当時は2階の角部屋で姉と一緒に寝起きしてたんですけど、2人してよく聞いていました。自分たち以外の誰かの寝息。気持ちよくぐっすり寝てて、急にはっきり目が覚めると顔のすぐそばで見えない誰かが息してる。なんだろうこれ。なんかなんで自分の呼吸とこんなに重なってんだよってびっくりして飛び起きるんですよね。何か聞いた噂で寝息合わされると死んじゃうってのがあって、相当ビビりまくってました。窓から外を見ても当然誰もいないし、でも大人の男だってことで意見は一致していました。金縛りに頻繁に会うようにもなってたし、そういえばあの頃から気配に敏感になりだしたのかも。今書いてて気がつきました。以上。で、次、第86夜目、山梨では、でチャルさんだ。ふるさと ふるさと、村おこし、町おこしで道筋の整備、花壇を作る、一種類の花を広い面積に植えて意図的に花畑にする役場周辺のメルヘン化が行われました。場所は清里の近く、現在 UM 移住で係争中の高根町です。ちなみに清里も高根町清里というのだ。観光客寄せに整備を行ったのですが、その際ある、町会議町会議員が道祖神を見栄えよく並べようと提案。その人割と有力者だったよ、そうで、神事を尽くす間もなく道祖神見栄えのために移転計画が実施されました。結果、道祖神を移動した辻で交通事故続出。工事を請け負った会社の火事、一時道祖神を集めておいた公民館の火事、ある町会議員さんは脳卒中で入院、ご他界されました。結局その計画はチャラになり、道祖神は元の場所に戻ったそうです。反対派が人為的にというのも考えられます。しかし当事者の村の人、町の人たちは真顔でたたりと思ったそうです。数年前、お墓参りの帰りに誰からも顧みられない藪の中に寂しそうで小さな道祖神を見つけて、家に来るかいと話しかけていたら、旦那にこの話をされました。あるべきものはあるべき場所に。以上。で、87夜目、土地神様かっこネタ編カラス三段。やっと初ネタでございます。皆様の土地神様のお話を読んでいて思い出したのですが、私の実家のある大阪のことで、しばらく自活したことのあるところの近所に谷町6丁目という地下鉄の駅がありまして、出たところすぐの交差点に対して広くもない道路の真ん中に川中島のように仕切られた一角がございます。そこには大きな御神木とその根元に小さなお社が祀られているのです。何を隠そう、この大木を切り倒そうとした人は皆即死と言っていいほどぽっくりいかれてしまうのだそうです。テレビの取材でも何度か取り上げられているのを見たことがありまして、20年ばかり前に某新聞社テレビカメラマンの方が、切れないなんてそんなことがあるかとばかりにチェーンソーで10センチばかり切り込んだ時、ばったりと倒れてしまってそのまま亡くなったのだということです。その時の切り口らしきものが今でも生々しく残っています。近所の方のお話では、その大木には白い蛇さんが住んでいらして、今でも時々出入りが目撃されているのだそうです。そんなわけで、未だにその木は御神木として道路の真ん中に鎮座しているというわけです。しかし蛇さん、そんなに排ガスもくもくなところで煙たくないのかなどと思ってみたりするも、土地開発などは人間の都合なので大変気の毒にも思ったりしています。そして私自身も遠目にしか確認したことなく、子供心によそ様の家のような感覚がありましたので、実際に木の周りの柵より中に入ったことがありません。きっと蛇さんにも住み慣れたその家に住み続ける権利があり、そこには守り抜くだけの理由があるのだなと思っております。以上。で、次、第88夜目、初めての体験で真央さん談。はじめまして。あっちの世界の話堪能させてもらいました。私も何度かあっちの世界を覗いたことがあるのでここに書きます。初めてあっちの世界を覗いたのは小学5年生の時でした。当時そろばん塾に通っていた私は、夜7時頃塾の前で教室が開くのを待っていました。少し時間があったので、そこにいたみんなといっても6人くらいで肝試しをやろうということになりました。塾のすぐ近くに暗くて細い路地があったので、そこにしようと決めてじゃんけんで順番を決めました。その路地は私の友人の家のすぐ横にありました。私は運良くというか運悪くというか、一番最初になってしまいました。路地のすぐ横に家のある友人も私と一緒に入っていくことになりました。路地は短く、せいぜい 7-8 メーターくらいで裏の家に面していました。私は怖い怖いという友人を後ろに従えて、こんなところに幽霊が出るわけないでしょと言いながら入っていきました。と、入って1メートルほどのところで突然白い着物を着たおじいさんに当選坊されたのです。びっくりして路地から飛び出して後ろを振り向くと、そこには誰もいませんでした。 友人とその場にいるみんなに今のことを話すと、友人がぽつりとこう漏らしたのです。そういえば今朝裏の家のおじいさんが亡くなったって。そういうことは早く言え。怒鳴っているうちに塾の時間となり、肝試しはそれでお開きとなりました。その出来事以来、あっちの世界のパスポートを手に入れてしまったようです。以上、第89夜目、母のお守り袋、なゆ三段。こんにちは、なゆです。前のタロットの番外編で申し訳ないのですが、ちょっといい話なので投稿します。結構私にとって忘れられない出来事なのです。私がタロットの件で貴公子さんの道場に通っていた時のことです。その日、私と母の二人で道場に赴き、そこで貴公子さんが来るのを待っていました。しばらくすると、母親と息子、そのおばあさんの三人連れがやってきたので、私たちは互いに挨拶を交わしました。彼らは入ってくると道場の真ん中に座りました。母親と息子が二人揃って前の方、おばあさんはその後ろ。母と私は道場の入り口そばの壁に沿って座ってましたので、ちょうど彼らの真横に位置していました。私の座っているすぐ目の前におばあさんが座っていたんですが、しばらくしておもむろに裁縫を始めたんです。どこに針を持っていたのか。初めのうちは別に珍しいことでもないなぁなどと、つまらないので気にもしていなかったのですが、とにかく待ってる時間って退屈。何気なく何を作っているのかなぁとおばあさんの手元を観察しました。見ると何やら着物の端切れなような布で小さな袋を作っていました。赤と青の。なんだろう。私は興味津々で、なおもおばあさんの手元を見つめ続けました。するとそれに気づいたのか、おばあさんはニコニコしながら私に、お守り袋作ってあげているのよ、と言ってきたのです。話が長くなるので、これからの話の内容を要約して話しますと、おばあさんは母親とその息子のためにお守り袋を作っていました。お守り袋の中身を包む紙は道場で清めてもらったそうです。包み紙にはお経などを書いた方がいいとか。包み紙の中に入れるものは塩と持ち主の持ち物、あるいは髪の毛、それを包んで袋に入れると最後の仕上げにお焼香を袋に詰める。そんなことを教えてもらっている間にお守り袋は出来上がり、おばあさんは最後の仕上げのお焼香を詰めに祭壇の方に移動すると、それを祭壇に備えて戻ってきました。ちょうどその時にやっと貴公子さんが道場に顔を出し、私たちより先に母親と息子が治療を受けることになったのですが、一番治療を受けたらいいおばあさんは結局何もしませんでした。なんだかなと思いつつ、治療が終わって席を立った母親と息子さんに、うちの母と二人で挨拶をしました。そしてさっきの二人が出て行った後、おばあさんがゆっくり立ち上がって私の前を通って帰ろうとしたので、これまた声をかけようと思いました。私は母と一緒に挨拶がしたかったので、母を促そうとそちらを見ると、母はぼんやりとうつむいてピクリともしません。早くしないと行っちゃう。仕方なく私は母をほっといて自分だけ挨拶しました。ところが私を全然無視して行ってしまうではありませんか。え、おい、こっち向いて、無視しないで。涼しい顔をして通り過ぎるおばあさんに、私は切ない顔で後後ろ姿を追いかけました。切ない視線、切ない視線。するとおばあさんは 2,3 歩歩いて、ふと何かに気づいたように私の方を振り向いてくれました。私は、あ、よかったと思い、お疲れ様でしたと再び言うと、おばあさんは私のことを変なものでも見るような目つきでじーっと見つめてきたんです。じー、この間 4,5 秒、そしてプイと祭壇に向き直り、一度手を合わせるとそのまま振り返りもせず引き戸を開けて帰っていきました。なんだあれ。彼らが去った後、私は母がおばあさんに挨拶をしなかったことについて母に小言を言うと、母は奇声を上げて驚きました。そう、おばあさんはどこにも存在していなかったのです。思い返してみれば、おばあさんは誰とも言葉を交わしていなかったし、洋服を着ていたはずなのに、白い包み紙を出すとき、着物の胸脇から取り出していた気がします。そしておばあさんの帰り際の顔、それはさっきまで話していたおばあさんのより30歳くらい若かったのです。そして祭壇に備えたはずのお守りはどこにもありませんでした。悩む私に母は言いました。ところで、あんたさっき誰と話してたの。母はこの後二度目の帰省を挙げることになりました。そうそう、その場に貴公子さんもいたのですが、彼は見えるという方ではないので、やはり気づいていなかったみたいです。 飛行士さん曰く、道場というパワースポットのエネルギーに影響を受けて一時的に霊力が高まったのではないかということでした。それにしても気になるのは、おばあさんはなんであんなに変な顔をしたのか。ちょうど時期が時期なので、私の後ろに何か嫌なものでも見たのでしょうか。そうだったら嫌だな。手を合わせて帰ったのも気になるな。母親とはいつまでもこう心配しているものなんですね。ああして見えないところで守ってくれているのだなと思うと、悪いことはできないななんて思っちゃう出来事でした。以上。で、つい、第90夜リゾート地真央三段。夏が近いところでリゾート地の階段を一つ。リゾート地として名高い沖縄の石垣島での話です。私には石垣島に友人がいまして、ちょくちょく出かけます。いつも一泊6500円の素泊まりのできるホテルを選んでいました。ある時夜中に部屋に帰ってきました。ドアを開けて正面に椅子があり、その上に荷物を載せていたんですけど、その上に何かが乗っていたんです。何も載せていなかったはずだけど、よく見るとそれは生首でした。それもグズグズに腐った。髪が長く女性だと分かった途端消えてしまいました。とりあえず眠かったのでその部屋で眠りましたが、その後何も起きませんでした。翌日友人に会った時にその話をしたところ、私がホテルに入っていく時、女性の人がスッとついていったのが見えたそうです。海がすぐ近くにあるので、そのどこかから連れてきてしまったか、あるいは部屋にいたのかは分かりません。多分海で溺れた人ではと思います。そのホテルは未だ健在です。以上。ジータ22番子さんで、バーン、ただいまと、さっき仕事から帰ってきたよと、お疲れさんです。イサムさんの声を聞きながらぼーっとさせてもらうぞいと、寝ちゃいますよ下手すると。はい。で、続き、第91夜目母の話コマ三段。皆さんはじめまして。霊感の全くない私は、皆さんの書き子を不思議だったり怖がったりしながら読ませていただいています。私は本当に全くあっち体験がないのですが、母の幼い頃の体験をお話しさせてください。母が5歳の頃、祖母の家で遊んでいた時のことです。家の中で遊んでいたところ、着物を着たおかっぱの女の子がふわりと現れたそうです。あれ、どこの子だろう。当時は昭和30年後半、着物を着ているのは年配の方やいわゆるお母さん世代の方が多く、着物は七五三等で着るようになっていたので、小さいのに七五三の時期でもないのに着物を着ている少女が不思議だったそうです。その子は母に向かってニコッと微笑むと、そのまままたふわりと消えてしまったそうです。驚いた母は祖母の元に向かい、事の顛末を話しました。祖母は、あの子は座敷わらしと言って、このお家を守ってくれてるの、怖がらないで平気と言ったそうです。母も全く怖いといった感情はなかった、今でも鮮明に覚えていると言います。そのお家は当時から立派な建物だったそうで、今でもあるそうです。今もあの女の子はいるのかなと懐かしそうに教えてくれました。以上、第92夜目お線香の匂いがしたで、ただ猫さん中猫さん段。新あっちのお線香の匂いで思い出したのですが、8年くらい前に勤めていた会社の先輩、過去女性の M さんが、その日会社に来るなり、いやー、思想って初めて見たって言うんです。よく話を聞くと、丸須賀線に乗っていたら、どこからかお線香の匂いが漂ってくるので、どこからだろう、気味悪いなって思って、ふっと匂いの元をたどったら、自分の立っている真後ろ。そこには、男の人が立っていたらしいのですが、M さん曰く、鼻がなかったの。鼻のあるところが、ただの肌色になっていて、何もなかったの。顔の一部がすでに、あの世に入っていたんでしょうか。他にも病院で誰かが亡くなるときは必ず線香の匂いがするとも聞きました。 これを書いているうちにいろんな体験を思い出してきちゃいました。キリがないので今回はこれだけにしておきます。以上。で次、93夜目土地神様についてです。夜の銀狐三段。皆様お久しぶりです。土地神様の話が出ていたので銀狐が体験したことを書こうと思います。実はなんでちょっぴり怖いかも。九州のとある町でどこにでもあるようなニュータウン計画がプランニングされました。大々的に道路もでき、いざ宅地造成に入ろうとした時です。銀狐に仕事の依頼がありました。ちょうど公民館の予定地に小さな祠が立っているのでどうにかしてほしいということ。結構ありがちなネタだったので銀狐はかなり軽装で行きました。いつも一緒に連れて行く七神図も一匹しか連れて行ってません。ここ10年ぐらい多いんです、そういう依頼。ある程度までなら土地神様は移動できるんです。その代わり劇祭や後処理は激烈にきついですけど、まずは下見だと思っていた矢先のことです。その日は足になってくれる人が見つからずに電車で目的地まで移動していました。ものすごくいい天気です。銀狐はついうとうとしていました。それ以上近づくな。耳元で声がしたのです。空耳ではありません。はっきりとした年配の男性の声でした。でも平日の昼下がりで周囲に人の気配はありません。何なんだ。しばらく周囲を見回してみましたが、霊や式神の気配もありません。すると隣に座っていた銀狐の式神が窓に向かって急にうなり出したのです。はっと窓に目をやると、ものすごい形相の男性がこっちを向いて何やらブツブツと言ってます。これは術祖だ。思わず除霊の構えを取りました。するとその瞬間ガシャーンと音がして電車が止まりました。銀狐もその衝撃で通路に投げ出されてしまいました。脱線です。でもこれは好都合です。乗客や乗務員が電車に気を取られている隙に攻撃ができる。もう一度、今度は除霊の構えではなく迎撃の構えを取り、その男性に向かって攻撃を仕掛けました。命中です。因が散ったかなと思いきや、なんと今度はその男性が具現化したのです。白装束を着て長い杖を持った50歳ぐらいの姿です。やばい、正直そう思いました。レベルが違う。それでも負けるわけにはいきません。こういう場合負けるイコール死ぬということになります。攻撃を続けます。当たりはせんぞ、男が言います。本当に当たらないんです。こっちは渾身の力で攻撃しているのに、まるで見えない壁に遮られているように跳ね返されてしまうのです。お前が私を見に来たのだな。ならここで死ぬか。言葉が終わるか終わらないかのタイミングで縄状になった火が銀狐に巻きつきます。銀狐は風使いなので切り裂くのは得意です。もちろん全力で切り裂きます。後ろがガラ空きだぞ。気づいた時にはすでに遅し、そのまま長い杖が脳天を直撃し、銀狐の意識は一旦途切れます。気がついたら目的の場所の小さな祠の前に倒れていました。もちろん火傷だらけです。ふと起き上がると銀狐の脳天を直撃した長い杖が折れて転がっていたのです。死に損ないが。またあの声がしました。結界を張る力すら残っていないのに、今来られたら殺される。杖に免じて今日のところはこれまでにしておいてやろう。それで一命を取り留めたというわけです。気が抜けてもう一度気絶してしまいました。その後銀狐の式神に聞いたところ、その場所にまで運んでくれたのはどうやら式神君だったらしいです。ご主人様の危機を救ってくれてありがとう。結局その祠はまだそのニュータウンに残っています。動かそうとして4人の方が亡くなったと聞きます。銀狐の火傷は1週間ほど残りました。傷の一つがどう見ても恩という字に、見えたのは目の錯覚だったんでしょうか。以上。次、第94夜、姉さんで、なお三段。はじめまして。いつも皆さんの書き子を見せていただいて、背中がゾクゾクして変な音を聞いたり、昨日は部屋の中で女性の生首を見たりしている最近です。そんな私の初めての不思議な体験を話させていただきます。今でもはっきりと覚えています。まず 今でもはっきりと覚えています。私が小学生2年生10月の中頃でした。その頃私は父と母と一緒に寝てて、襖を隔てて隣の部屋で、姉が寝ていました。寝るときは襖の半分は開けっぱなしにしてありました。その夜真夜中、おそらく2時か3時頃でしたに、目が覚めて何気なく姉が寝ている部屋を見ました。するとその半分閉めたままの襖の影から見知らぬ女性が私や父母を覗いているのです。その女性は数秒で襖の影に消えてしまいました。その時私は怖いという思いはなく、姉ちゃんのいたずらかと思いました。しかし姉の布団が見えて、ちゃんと姉は寝ているのです。一瞬自分は寝ぼけているのかと思ったんですが、その女性はスカートを履いていて、襖の影に消える時にスカートの裾がなびくのをはっきりと見ました。そのことは私の中で不思議な出来事ということで、誰にも話すこともなく数年が過ぎました。ある日ドラマ異母兄弟が突然出会い一緒に暮らすという内容を見ていた時、母が珍しく昔話をしました。実はね、あなたたち4人にはもう一人お姉ちゃんがいるんだよ。私は4人兄弟です。でも生まれてすぐに死んじゃってね。その時なぜか数年前襖の陰に見た女性のことを思い出しました。でも幼心に母にあまり辛いことを思い出させまいと、そのことは言いませんでした。私は生まれてすぐに亡くなってしまった姉が今でも家族のことを見守っていると信じています。以上。で次、行く前にジータ23番。座敷わらしがいなくなったらその家は潰れる。まだあるということはまだいるんだなと。そうか、そうだな、牛尾と虎でもね、座敷わらしが囲ってましたから、いなくなったら潰れるから。はい。で、95夜目。はじめまして。で、日向数三段。はじめまして、日向数と言います。小規模ですが、階段のページやってます。挨拶代わりと言ってはなんですが、ちょっと変なお話を。私がラーメンなどを食べるとき愛用している丼があります。その丼にはいつからついたのか小さなひびが入っていまして、ほんのちょっと欠けているのです。ある日ふと気づくと、その欠けている部分が口に当たるように持っていることに気づきました。それから気づいたのですが、何も考えないでその丼を持つのですが、決まって欠けている部分に欠けている部分が口に当たるように持っているんです。全体的にバランスが取れていて、そういう風に持たないと収まりが悪いというわけではないのですが、そうなっちゃってるんです。怖くもなんともないですが、偶然が勝ちすぎる偶然の一致ってあるのかなと。これだけでは何なので、もう一つ、うちの近所には皆さんのおかげですでロケもやっていた観音崎があるんですが、2週間ほど前に観音崎トンネルを自転車で通り抜けた時、段差に気づかずに転倒してしまいました。ズボンが破れ、膝はひどくすりむけてしまい散々でした。確かに段差はあったのですが、こけるほどの落差じゃなかったので、まさか幽霊とか中は冗談で思ったのですが、もしそうだとしたら泣き寝入りも尺だったので、傷の手当てをして服も着替えて同じルートに再びチャレンジしていきました。結果何ともありませんでした。ただ今でも左の手のひらと膝が痛いです。以上。第96夜目何かいるで、ゆうすけ三段。遅い時間になると印刷室のおっちゃんたちは帰っちゃってるので、鍵をガチャガチャ開けようとすると誰もいないはずなのにコピーの音が。まあその程度でひるむような繊細な神経は持っていないので、印刷室に入ってみると窓の方から足音が。いやいや、この程度ではまだまだと思って用事だけ済まそうとすると機械の調子が芳しくない。またもや足音。今度は窓の外の方から聞こえました。誰かが通ったのは確かです。5階にある印刷室の外を。いやいや、こんなことはよくあるさ。 用事が済んだので印刷室から出ようとしてまず電気を消しました。そしてドアの取っ手に手をかけて回そう。あれ開かないじゃん。しょうがないので電気をつけてドアを開けるとすんなりと開いてしまった。いたずらされてしまいました。まあでも何もなかったから良かったですけど。以上。で次、第97、何を考えているのやらで真央さんだの。こんばんは。今夜の月は赤い月でちょっと不気味雰囲気出てますね。さて友人、先日友人からのお願いで友人の働くお店を見てほしいと言われました。ずいぶん前にも同じように言われて見てみたところ、1階の倉庫に男性、もちろん生きていませんがいました。とりあえず何もしそうにないためそのままにしていました。で先日今度は2階にあるトイレを見てほしいと言われ、見てみたらその男性がいたんです。和式の便器だったんですが、そこにしゃがむと男性の霊とお見合いするような感じでいました。何を考えているのやら。で以上。で次、第98、飛び込み自殺で、ポンタさんだ。いつも楽しく過去恐ろしく読ませていただいてます。あっちこっちどっちに送っていいかわからなかったのでメールにしました。私の親父は救急隊員として30年以上某東消防庁に勤めております。最近は偉くなったのか講義ばかりで現場に出ることは少なくなったみたいですが、僕が小さい頃は明けで帰ってきては晩飯時に吐き気のするような話をよくしてくれました。そんな話の一つなので怖い話というよりも嫌な話って感じです。この話はもう20年以上も前のことです。親父の隊に出動命令が発令されました。場所は県線駅、飛び込み自殺ということでした。救急車を降りた親父たちの見たものは両腕両足の亡くなった女性でした。すぐさま救急車に担ぎ込み、無線で連絡を取り病院へと急ぎました。女性は二の腕の途中からと膝の上からが両方とも電車に轢かれて綺麗に亡くなっていました。その割に顔が非常に美しかったと親父は言っていました。親父が担架の隣に座り、助手席の部下と行き先の病院の確認などをしていると、後ろの方でギシギシと音がします。親父が振り返るとそこには両足の肉の中から飛び出した骨を救急車の床に突き刺しながら、この頃の救急車の床は木でできていた。おじさん助けてよ、痛いよ助けてと泣きながら近づいてくる女性の姿があったのです。その女性は病院に運ばれて間もなく亡くなったそうです。自殺して死にきれないやつって必ず助けてって言うんだよな。親父は平気な顔して晩飯を食っていました。いつものこんな話を聞いた中で一番印象に残っている親父の話です。以上。第99夜、大きなガでアルファ三段。それは今から20年前、私が中学生の時のことです。お小遣い欲しさに選んだバイト、そう新聞配達、早朝の新聞配達を始めたのでした。ビロン、バイトを始めて数ヶ月が経ったある日、時は初夏、早朝とはいえ蒸し暑く雲が低く垂れ込めていたのを覚えています。最初の数件の配達を終え次の家へ向かっていた時のこと。状況をお知らせしますと、その家までは数十メートルあり、道は一本道、道の両側は夏草がうっそうと茂った基地です。結構不気味な雰囲気です。わかんない、おあつらえ向きです。わからん。で、その一本道を通っている時でした。道の突き当たりはガードレールがあり、その向こう側は川です。ガードレールに何か反射しました。多分ご同僚か牛乳配達の車だろう、そう思いました。 でもね、なんか変なんですよ、光が。コードが変わらないんです、ぼーっとした光で。で、その光が少しずつ近づいてくるのが分かりました。季節は初夏。まだ薄暗いので、私はあれは蛾だと決めつけました。ちなみに私は雲と蛾が大嫌いです。あのグロテスクな模様、鱗粉を撒き散らしながら飛ぶ姿。おお、ゾゾゲが立つ。自転車のライトに反射した大きな蛾、それはなおも接近してきます。奇妙なことに気づきました。まっすぐ飛んでくるんです。普通蛾でも蝶でもひらひらと上下左右に飛びますよね。まっすぐ？まるで私をピンポイントで狙っているようにまっすぐ向かっていきます。それはほんの数メートルまで近づいてきました。今はっきりとその姿を確認できます。それは蛾ではありませんでした。小さな雲のような見たこともない物体でした。すでに驚きで立ち止まっている私に向かって雲は近づいてきます。逃げたくても前と後ろに重い新聞を載せているので横に逃げられません。2メートル、1メートル、50センチ。そしてそいつが私の左顔面を通過しようとするとき、そいつの正体は手でした。私の顔にズルッとした感触を残して後ろに飛び去りました。どこをどう逃げ帰ったのか覚えていません。気がついた時は新聞販売店に逃げ込んでました。店のお兄さんが、アルファ君どうしたの、顔色悪いよと言ってくれたので今までの出来事を話しました。店のお兄さんは笑ってましたが、店のおばさん曰く、あそこはね、昔童話地区で何人もリンチされて亡くなった人がいるんだよ。以上。ジータ、24、2日で100は行くとは、すごいと。意外とできる。25番、そういえばこの間初めてイタコ28号さんの生声をラジオで聞いた。偶然ラジオを立ち上げたんだけど、ラジオやっているの知らなくてびっくりしたと。イタコ28号さんの生声をラジオで聞いたと。生声ラジオ聞いたっていうか、その番組やる前に自分のラジオにゲストで来てもらったんですけど、それは聞いてないか。はい、うん、自分も別に聞いてます。はい、自分はテストしてる時のも持ってますよ。聞いてました。はい、聞いてましたっていうか、リアルタイムでは聞いてないんですけど、録音してましたね。はい、だ持ってますね。リベンジ編とかやってたやつね、その前のやつねとかもね。うん、はい、もう細かいのを合わせると7、8回はやってるんじゃないでしょうか。うん、正式には第6回まで、やったのかな。さすがに面白くて、やっぱ喋りもうまいんで、150人とか160人ぐらいが聞いてるのかな。だから、もうラジでもう上の方に行っちゃう人気番組でしたよ、やっぱり。うん、もっと、増えると思いますけどね。はい。で、最後今日、600話目に当たる100話目、共存っていうので、イタコ28号弾。真の映画ファンとはっていう題名。150人ぐらいしか入らない古くて小さな映画館なんだけどね。高木さんは映画はスクリーンで見ないと制作者に失礼だと持論する映画ファン。年間100本以上も見るので、さすがに入場料がバカにならない。だから自分の中で見たい映画のランクを決めているという。ロードショーで見たい映画が A ランク、一般公開中に見たい映画が B ランク、気になる程度の映画が C ランク。 C ランクの映画は1回分の入場料で2本以上が見れる2番館にするという。代休が取れたので朝から映画三昧とばかりに、まずは近所にある2番館に向かった。平日でしかも一般公開後の作品に多くの客がいるわけがない。営業をサボってますオーラが漂うサラリーマンと、部屋着のまま来たようなドテラ姿のおじいさんと彼の3人だけだった。2番館と呼ばれる小屋は椅子も硬いし音も悪いし、フィルムの状態すら悪いこともある。決して環境は良くないが、スクリーンで見るという行為に意味があり幸せを感じるので気にならなかった。 最後列の真ん中に座り映画を見る。映画のクライマックス、最前列左端で赤い服の人間が立ち上がったという。赤い帽子に赤い服に赤いズボン、後ろ姿なので性別はわからない。トイレでも行くのか。しかし立ったまま動かなかった。目障りだな。そいつは席に座る。また立ち上がる。同じ行動を何度か繰り返し再び座った。幸せなひとときを邪魔されて腹が立ったという。終わったら文句の一つでも言ってやろう。いやちょっと待て、映画館には俺を入れて客は3人しかいないはず。それに最後列に座っているので全身赤い派手なやつが途中から入ってきたら絶対にわかるはずだ。上映が終わり場内が明るくなる。やはり客は自分を含めて3人しかいなかった。2人にも見えたのか来たかったんだけど怖くて聞けなかったよ。坂山さんは映画ファン。一度見た映画でも再び見たくなると映画館に行くという今時珍しい反ビデオ派。3度も見たお気に入りの作品が2番館で上映されると分かりに、されると、2番館で上映されると分かり行くことにした。日曜日なのに作品がマニアックなこともあり客は10人程度だったという。最前列から2列目の真ん中に座る。映画がクライマックスを迎えた時、左の目線の隅に赤い物体が見えた。そいつは最前列の左端の席にいたという。はじめは人の大きさぐらいある赤い髪がぶら下げられているのかと思った。ペラペラの赤いものがゆらゆらと動いていた。目障りだな。それに後ろの客に失礼だろう。直視するとそれは赤い人型をしていた。後方にいる客たちを見る。あんなものが前方の客席でゆらゆらしていたら気になるだろう。ごく普通に映画を見ている客たち、奇妙な違和感、彼らには見えていないのか。体を前の席に乗り出して赤い人型を見る。赤い人型はひらひらと下に垂れていくと椅子の下へと入っていった。それは後方へと移動したように見えた。ああやって床を這いながら席から席へと移動しているのだとしたら、俺の足元にあれが出てくると考えると恐ろしくなったよ。二つの体験談は同じ映画館で起こった。そして二人とも怖かったが、次の作品も最後まで見たという。私はその映画館に何度も行ったことがあった。だが一度も怪異に会ったことがない。どうやら真の映画ファンでないと赤い人は見えないらしい。以上。終了600話はい、これで、600話終了。残り400話。よし、やった。で、あんまり時間ないからちゃっちゃとやめるはい、というわけで、終わりです。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、なんだかんだ言いながら、かなりいいテンポで、読めてですね、昨日50話、今日50話で100話を2日で読めました。はい、なんかいけそうだったんでやっちゃいました。はい、で、まあいければね、こういう風にやっちゃいたいなと思うんですけど、はい。で、ジータ、26番、600話終了お疲れ様と、はい、どうもです。はい、ありがとうございます。で、27番、このままの勢いで700話まで行っちゃおうかと、明日仕事なので普通に寝ないともうまずいです。はい、というわけで、これで終わりにします。はい、また、録音の方は、アップしたいと思うので、もしよかったら、聞いてみてくださいと落としてね、まあ、50メグくらいになっちゃってますけども、はい、はい、というわけで、終わりにします。はい、疲れました。じゃあ、普通に終わりにするか。はい、特に曲もかけないでもう終わりにするかな。時間がちょっとあんまりないですからね、パッパとやんないとっていうんで。はい、では、 まあ平日はねあんまりもうちょっとできない感じなので、明日やるかと言ったら多分できないと思うので、やらないと思うんですけど、また週末にできればいいなというふうに思っています。はい、はい、でも今度の週末はゴールデンウィークに入るからどうなるか分かんないのか。はい、というわけで、この辺で、ありがとうございました。ではバイバイ。